はい、どうも、沢田信也です。
どうも、ポッドキャスト暴れラジオさんというのをやらせてもらってます、ちゃんなかと申します。よろしくお願いします。
お願いします。久々のね、センマーさんのゲストということで、
ありがとうございます。
きっかけとしては、つい最近、ちゃんなかさんの番組に僕がお呼ばれしましてですね。
ありがとうございます。
ダジャレラジオさんでしたっけね。
はい、もう忘れてもらって結構です。
そういう企画に出させていただいて、はい、ダジャレを交えたエピソードトークを10分間するっていう、かなりこう、
そうですね、
素人からすると、はい、苦行のこの企画に参加させていただいたんですけど、
初対面でダジャレで喋れっていう無茶
ぶり。もう今考えたら変なオファーですよね。全然会ったこともないし、喋ったこともないのに、ダジャレでエピソードトークしてもらえませんかっていうオファーが来たっていう。
はい。ただ僕らがポッドキャストを始めた時はもう、沢田さんはもう超人気者だったんで。
ありがとうございます。
は
い、
今日も、ここ、来させてもらったのも、ちょっと、はい、足元ふわふわしてます。
とはいえ、最近まあ狭くてさえすら、言うても、更新が、半年に1回、10本くらい一気に流すみたいな感じのサイクルになってるんで、リスナー数はだだだだっていますんでね。まあ、そんなに大した数の人は聞いてないんかなと思うんですけど。
いえ、はい、
まあ、そんな感じでね、まあ、ちゃんなかさんの番号にも出させていただいたから、ああ、聞く聞くつって、聞くっていうか、まあ、前からちゃんなかさん言うても、X、まあ、旧 Twitter では、それなりにまあ、交流があるというか、はい、まあ、ストリートファイターも10年ぐらいまで一回やったことがあったりしてて、
は
い、まあ、
そうですね。
そんなに、まっさらの新人というか、まあ、知らない人ではないっていうのがあったから、はい、まあまあ、お話も、あったんで、ちょっとうちの番組でも出ませんかっていう話をさせていただいたんですね。
お、ありがとうございます。
でも、今回の配信タイトルを見たらですね、もう誰もがわかるであろう、はい、テーマについて語るっていう感じで、まあ、はい、ビズについて語ろうじゃないかと。
もう大人気バンド。はい。大人気ロックバンド。
はい。で、僕もたまにチラッとこう言ってたりするんですけど、はい、僕ビーズファンなんですっていうことはたまにチラッと、まあ言わせていただいて、もしかして狭さで言ってないかもな。なんか他のポッドキャスト番組とかで言ってる可能性があって、狭さではもしかしたら言ってないかもしれないですね。
ああ、いや僕もなんでか知らないですけど、沢田さんがビーズファンっていうのは、はい、なんか知ってた感じです。はい。
なんかね、ちゃんなかさんがライブに行くっていうツイートをした時に、僕もなんかビーズファンなんですみたいなことを言った記憶があるんですよ。
あ、多分その辺で情報のキャッチボールは、はい、してますね。はい。
結構長いことビーズファンで。
はいはい。いつ頃から。
やっぱりこの中学生の頃にビーズがデビューしましたから、その頃からのファンなんですね。
はいはいはいはい、はい。
なので、結構好きは好きなんですけど、
はい。
やっぱこうビーズなんてモンスターバンドとしてはもう今の世の中もう知らない人はいないじゃないですか。もう日本を代表するロックバンドですから。
そうですね。聞いてないって言ってる人でもビーズは知ってるよっていう感じ。
絶対知ってるじゃないですか。ウルトラソウルは確実に知ってるじゃないですか、みんな。
あっこで、はいと言いますから、皆さん
は。はいは絶対言うじゃないですか。ビーズを本当に知らない人でも、絶対あそこではいは言うじゃないですか。
そうですね。はい。
それぐらいの大きなテーマを扱うっていうことは過去にもなかったんで、ちょっとね。
はい。
緊張してます、僕。
沢田さん、緊張されることがあるっていう。
やっぱりね、この手のね、番組ね、テーマがでかくなるとね、やっぱりこのその手のファンの人たちが聞きに来てね、やれあれは違う、これは違うって言いがちですから。
あ、なるほど。
やっぱそういうこと言われるの嫌ですから。
あ、本当ですか。
一応保険をね、ここで打っときたいんですけど。
あ、はい、打ちましょう。
我々どっちかっていうと、その、楽曲とか云々かんぬんに語るというよりかは、その人生においてビーズがどのように、まあ、自分たちに寄り添ってきてくれたかとか、
はいはいはい、
まあ、自分たちがどのような距離感で接してきたかっていう感覚の話をしますから。
感覚の話ですね。
はい、体感と感覚の話をして、あくまで自分たちがどう思ってるかっていう話をしますんで、はい、
そうですね。
例えばその、ビーズのその音楽業界での評価とか、なんか世間的に見る人気の傾向とか、はいはいはい、なんかそういう、なんかマーケティングとか楽曲の話とか政治的な話とか、そんな話はしません。あくまで僕たちの心の中にいるビーズに対して僕たちがどう思ってるかっていう、僕たちの心を細かく話していくだけですから、はい、そこはちょっとね、ご了承いただきたいなっていう。
はい。今1分ぐらいかけて個人の感想ですっていうのを、
そうですね。基本的に、私の番組もしくは私自身の特徴としましては、簡単なことを長く言うっていうのが特徴ですから。
あ、これはなかなか、はい、は
い。細かく言っていくっていうのがまあ傾向なんで。
あ、
なのでね、我々が話した話が聞いてるあなたの中にあるものと何か違っていたとしても、彼らはそうなんだっていうその懐の深い感じでね、
はい、
聞いていただければと思います、
は
い。
今個人の感想ですっていうのが太字に変わりました。
なるほど。確かにね。
そうですね。
まあ、とりあえずもう、いつから知りましたかっていう話からも自動的に自分語りに入っていくとは思うんですけど。
はいはいはいはい、はい。
言うても、僕とちゃんなんかさんはどれぐらいの年齢の差かな？
今、まあ、いろいろ情報交換してると、僕が中1の時に多分沢田さん高1なんですよ。
3年、丸3年ぐらい違うってことですかね。
そうですね。はい。で、デビュー当時なんで、沢田さんがビーズ好きっておっしゃられて、僕は、90年からです。
はいはいはい。はい、なるほど。
はい。
僕はね、ビーズのデビューは知らんかったんですよ、正直。この話をし始めると、長なるなって、もう、収録前から思ってるんですけど。
はいはいはい。
これね、ビーズの話する前に、まず、中高生の頃って、青春遅れてました。
はいはいはい、青春遅、ああ、いや、どう、まあ、人並みには遅れてたのかなと思いますけどね。
そうなんですね。
はいはい。
僕のね、中学高校時代ってね、本当に暗黒時代やったんですよ。
あ、そうなんですか。
ほう。で、それの、はい、まあ、原因の一つが、
はい、
宮崎努事件ね。
ああ、はは、あの頃ですか。
あの頃、ちょうどあの頃で。
はいはいはいはい。
で、それがちょうど、はい、もうウィキペディアによると、1988年からって書いてますわ。
うんうんうん。
んで、まあその時の僕の体感的な、うん、あの感覚の話で言えば、いきなりね、はいはいはい、オタクたちがね、むちゃくちゃバッシングし始められたんですよ。
ああ、なるほど。はんはんはんはん。
なんか本当にね、中2か中3ぐらいやったんちゃうかな、はいはいはい。本当にね、昨日までね、なんかアニメの話とかしてたのにね、急にね、うん、アニメ見るやつはキモいとか、アニメ見るやつは犯罪者みたいな感じで。
あの年頃はね、はい。
全否定になったんですね。で、それもやっぱ宮崎努が、まあそれ系のことが好きでとか、まあ、なんつうの、本当にオタクバッシングが始まった年やったんですよ。
なるほど、なるほど。
本当にそれまではみんなで毎週ジャンプの話とか、この週見たアニメの話とかしてたのに、
はい、
急になんかもうそういうものを好きなやつはキモいとか、
うん、
まあ悲しき話が中学時代僕むちゃくちゃ太ってたんで、まあそういう見てくれのものとか、まあ内気なシャイな人間であったみたいなところもあったから、それも相まってですね、むちゃくちゃ全否定されてた時代なんですね。
はい、ああ、おつろうございました
、ね。おつろうございます。本当に黒い青春でしたよ、あの時は。
ございましたね。はい、
おつろうございますの年やったんで。
はいはいはい、
だからで、その時にビーズがデビューしてて、だからビーズのそのデビューから今までの自分の寄り添ってきた期間っていうのは、その自己否定から、自己肯定のまでのこの人生を語るような話になっていくぞ。
どうしても。寄り添ってもらってたと。
寄り添ってもらってたんです。
はいはいはい、はい。
でもそれも大人になって改めて見直すとそう寄り添ってもらってたんだな、みたいな感じでしてね。
うんうんうん、うん。
で、なんせまあ、とりあえず、そういう時代背景が僕にあるっていう前提で。
あ、わかりました。
当時はね、まだTM ネットワークがむちゃくちゃ人気やった時期やったんですよ。
あ、はいはい、わかります。
で、TM ネットワークは結構オタクとのこの親和性が高くて。
うんうんうん。
なんか、逆襲のシャアのエンディングテーマとかにも使われてたりしてたり。
ああ。
なんか、当時のTM ネットワークのキャロルとか、あそこら辺の世界観とかが、結構もうオタクと親和性が高くて、うん、結構僕の周りの友達とかも好きやったんですね。
はいはいはい。
で、当時の僕は、その、アニメ以外の文化を本当に知らなくて、すごい狭い世界で生きてた人生だったんで、
はいはいはい、
中学生、中高生の頃ぐらいは。
はいはい。
だから、その、音楽を聴くっていう行為自体は、夜のヒットスタジオ見るぐらいだったんですよ。ザ・ベスト10とか。
うん、うん。はい、はいはい。
なので、自分でなんか音楽を漁って CD を聴くみたいな行為はしたことがなかったんですね。大体友達が持ってる。だから TM ネットワークもそもそもそうですね。こんな CD、うん、こんな曲あるんやけどから始まって、それで知った口やったりしてて。
うん、うん、うん。
なので、本当に、その、日本国内における音楽というものに関して全く触れたことがなかったんですよ。
うんうんうん、
で、その中で友達から入ってくる情報を見て、あれかっこいいなとか、あれ素敵やねとか、そんな話をしてた中、
はいはいはい、
ある時、友達がバッドコミュニケーションの CD を持ってたんですよ。
出ました、
バッドコミュニケーションの CD を。は
い、素晴らしい。
で、それ何と見たことがないと。
うん。
で、最近デビューした奴らやと。
はいはいはい。
そんなもなかったな。
ジャケットの、
なんか、
ね、うん、
なんか触れ込み、導入ちょっと忘れましたけど、なんせそれがむちゃくちゃかっこよかったんですよ。まずアルバムのそのジャケット。
ああ、はいはいはいはい。
と、そこに乗ってる人たちが、なんかめちゃくちゃかっこいい人たちやなと思ったんですね。
うんうんうんうんうん。
ちょっと貸してと。
うん。
なんかもう、自分でその CD を買うってお小遣いもないし、自分で CD を買うっていう文化もないから、
はいはい、
何かあったら、すぐ貸してって言ってて、で、やっぱり、その友達からしても、まあ、買いたてじゃないですか。
うんうんうん、
買い立ての CD って人に貸したくないじゃないですか。
まあ、ファミコンと同じ原理ですよね。
そう、う
ん
う
ん、
そうそうそう。もっと、まず自分でこう、楽しみたいじゃないですか。それは当然長いし。だからなかなかこうして貸してくれなかったんですけど、しぶしぶなんか貸してくれた時に初めて聞いたのが、こう、バッドコミュニケーションやったかな。それがなんかむちゃくちゃかっこいいやんけってなって。
はいはいはいはい。
なんていうのかな。それまで聞いてたその TM ネットワークとか、一連のその音楽とかなんか違うってなって。
ああ、わかり、もうめちゃめちゃわかりますね、
はい。なんかむちゃくちゃかっこいい。でも、言語化する、能力も知識もないんですよ。これが何なのかっていうのを、そもそも音楽に触れてないから、それが何なのかっていうのがすごい分からなくて、ただひたすらかっこいいと思って。
新感覚なのだけは分かってるぞってい
う。そうそうそう、はいはいはい。なんか今までと違うと。なんかそのザ・ベスト10とか、あの夜のヒットスタジオとかと、出てる人たちとなんか違うみたいな。
そうですね。そうですね。もう僕もめっちゃ、もう同じような感想ですね。はい。
で、そこで知ったのが初めてでしたね、本当に。
あ、本当ですか。
で、なんやったらその、このビーズの、稲葉って人が。
はいはい。
なんか、むちゃくちゃイケメンやんけって。いや。むちゃくちゃかっこいい顔してるぞと。
わかります、はい。
しかも、稲葉って名字もむちゃくちゃかっこいいやんけって。
なんか響きよ、良さげに聞きましたよね。はい。
稲葉なんて名字、生まれてこの方聞いたことないと思って。
いや、そうなんですよ。物置では聞いてたけど、この人が稲葉っていうのはかっこいい。いや、
そうね。100年乗ったら大丈夫は知ってましたけど。
は知ってますけどもね。はい。
かつ、その、隣にいるこの松本っていう人が。
うん。
どうやら TM ネットワークのライブの、サポートをなんかしてたらしいぞ、みたいな情報とか。
もう、その、中学生の時にその、あ、まあ、そうか。もうご存知。
やっぱりね、知ってる子は、やっぱ兄弟とかがいると、やっぱ、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんがこう音楽好きやったりすると、そっからこう下がってくるんですよね、情報が。
多分パチパチを呼んでるお姉ちゃん。
そうそう、そうそう、パチパチとかね。だからね。そうそう、だから当時やっぱインターネットがないから、やっぱそういう音楽情報雑誌を、積極的に購入しているお兄ちゃんお姉ちゃんがおる子の弟とかが同級生にいるとそっからこう情報が入ってくるみたいな。
そういうことですね。うん。
で、やっぱその稲葉のビジュアル、名前、歌声、曲、うん、で、またタック松本のそういう TM ネットワークとかの親和性とかも相まって、なんか全てがパーフェクトな人やんけ、と思って。
あ、もうめっちゃわかります。隙がない感じ、わかりますよ。はい。特に TM から入ってますからね。はい、はい。
そう。で、特に僕はアニメ好きやったから、アニメの世界しか知らない人生を生きていたので、やっぱりそのアニメの、そのフィクションがそのまま現実に落とし込まれてる感がすごいあって。
あ、なるほど。うんう
んうん、やっぱね、TM ネットワークは、微妙にキネさんがフィクションに近くなかったんですよ。
ああ、なるほど。
なんか、小室哲也と、宇都宮は、フィクションに、はいはいはい、フィクション側に近かったんですけど、キネさんだけなんか普通の人やなっていう感じがあって。
ああ、まあ、そういう役、すからね。はいはい、は
い。いや、そうなんです。
うん。
でも、ビーズは違うと。うん、もう、この二人自体がもうフィクションやんけ、みたいな。
いやまあ、完璧な感じありましたね、はい。
当時はそんな言語化できてないですよ。ただ今思えば、そのフィクションがそのまま現実にやった人たちみたいな感覚で、すごいってなって。で、そこから好きになったのがきっかけですね。
うわ、すごいなんか染みてきますね。はい。
まあきっかけは、出会いときっかけ、そんな感じですわ。じゃあ中さんの方はどうですか？
もうめちゃめちゃ近しいですね、僕も中学校の時に好きになって、中学校1年生、はい、それこそ。で、ちょうどやっぱりその新しいクラスになって友達作りたいんで、で、ちょうど仲良くなった子が TM ネットワークを聞いてると。
はい、で、だいたい、TM ネットワーク好きはやっぱいるんすね。
いるんすよね。で、よくよく聞いてみると、友達はなんかそのもう小学生ぐらい、俺ぐらいになると小学生の時から TM 聞いてるぜと。聞いてたんで、ああ、そうなんって言って、僕特に興味もなかったんですけど、仲良くなろうと思ったら、じゃあ、ちょっと TM 僕もちょっと聞きたいわっていうので、やっぱりそのゲットワイルドを始め、うん、
はいはいはいはい、
まあ。キャロルとかね、おすすめを聞いてるうちに、あやっぱりね、その TM の打ち込みってちょうどその中学生に刺さってくる、
そうですね。
音源というか、音色というか、まあ、そういうのがやっぱ、刺さったんですよね。で、結構そういうのを、家でもガンガン聞くようになって、で、うち、7つ上の姉ちゃんがいるんですけど、
はいはい、
で、その時、音大行ってて、で、いろいろ、まあ自分でもバンド活動してて、で、結構ね、大学入って洋楽をすごい聴いてる姉ちゃんだったんですよ。で、 その姉ちゃんが、まあ、洋楽聴き出した頃に、やっぱりちょっと J-POP にアレルギーが出始めるんですよね。
もう、あの年代の人たちあるあるですよね。は
い。そうなんですよ。で、まあまあ、その TM、TM 聴いてんねや、みたいなこと僕も言われるんですけど、まあでも僕好きやからいいやんって言うてる姉ちゃんがですよ。急に、そのバイト先、うん、あの、レンタル、あの、CD ショップでバイトしてたんですけど、
うん、
おもむろに、うん、あんたこれ、TM 聴くんやったらこっち聴きと。言うて、うん、渡されたのが、
TM 聞くんやったらこっち聞きなんですね、入りが。
そうこっち聞き。いや、TM も十分その時好きやったんですよ。うん、で、渡されたのが、ウィーキッドビートだったんですよ。
なるほど。
で、バッドコミュニケーションがかっこいいと。
はいはい。
で、バッドコミュニケーションはバッドコミュニケーションでも、ウィーキッドビートなので、E スタイルも英語バージョン。
はいはいはいはいはいはいはい。
で、もう僕も沢田さんと一緒ですよ。なんだこれはと。とにかく、その、まあ、デジタル音を聞き分ける能力はなかったんですけど、後にわかる、その、電子バスですか裏で鳴ってる、ズッタタズッタタっていうのが、とにかく小気味良くて、あともうギタリフですよね。
うん
うん、で、英語歌詞も、もうやっぱりもう、リズムの乗り方にもう完璧に乗ってるんで、もう、ヘビロテになって思って。で、そっからなんですよね。で、もう一気にビーズファンになって思って。ただ、でも、表向きは、もう、世の中、うん、もうビーズ一色になってるんですよ。クラスとかも。
はいはい。
ちょうどね、レディナビゲーションがその後出てくるぐらいのタイミングやったんですけど、はいはいはい、もうどんどんビーズファンに染まっていくところ、僕は表向き TM ファンだったんですけど、同じ熱量でビーズ好きやったんですよ。う
ん、その表向き TM ファンでなん
いいやっぱり。あの、そう、周りの友達が TM を、いや、俺らは TM で行こうぜっていう空気があったんで。
ああ、そこはもう対立する派閥やったんですね。
あの、ビーズじゃなくて TM やろ、みたいな。
あ、そうなんですね。俺らそこはあの、並走できてましたから、なんか TM も好きだし、ビーズも好きだし、みたいな感じで。
あと、X 勢もいたんですよ。
ええ。
X も。
ああ、ちょうどその頃か。
その頃ですね、はいはいはい。僕が中学ぐらいから X がぐわっと来だしたんで、X 勢、B 勢の2択やったんですけど、クラスの隅っこで TM 勢だけがこう、我慢して耐えてるみたいな感じやったんですけど。
TM そんなに、そんなんでしたっけいや、そんな扱いでしたっけ、
やっぱりその、稲葉さんのね、ちょっと歌唱力が結構やっぱ持っていった。あの、宇都宮さんの歌唱力がどうのという話じゃないんですけど、稲葉さんの歌唱力やっぱ凄すぎて、あともうビジュアルもそうなんですけど、もう一気にもうかさらっていった感はありましたね。はい。で、もうバッドコミュニケーションもあれですよ。もう中学生で、あの、英語歌詞なんてわかんないですけど、あの歌詞カードに、カタカナで、なんて歌ってるかっていうのを全部、もうルビー振っていって。発音してないところは発音してないところ飛ばして、あ、ここはこういう風に、ネキダイって言うてるな、みたいな。全部書いて歌えるようにして、もう、そっからですね。はい。まあ、入りはそんな感じですよ、本当に。
今、ちょっと DM ネットワーク調べてたら、1989年に一旦活動休止しとんですね。忘れてましたけど。
あの、ザポイント、トーブラバーズナイトで TM が終わるんです
よ、ね。はいはいはい、はい。そうね。そうね。一旦終わってるんですね。
そうですね。で、その後リズムは、あの、タイムトゥーカウントダウンとかが出てくるんですよ。TMN に
こう名前を。TMN になるんですよね。
そうですね。はいはいはい。
ははなんかそれで区切りがついちゃったから、ちょっとなんか一旦終わった感が。
そうなんです。
雰囲気としてあったよな。
で、それが、TM 終わった時に、あ、これで晴れて、ビーズ、もう前面に行けるぞと。いうことで。
どっちでも。
そんななんか、感じで、ぬるっと入っていった記憶です。
なるほど。
はい。
なるほどね。うん、いや、そう。で、まあそういう出会いから始まったんですけど、まあ僕の場合は、ちょうどね、やっぱ中2、中3ぐらい、中3やったかなぐらいやったから、
はい。
まあビーズがデビューし始めて、まあ知ってかっこいいってなって、で、それがまあ高校生になっていくじゃないですか、みんな。
は
い、
そうですね。
ほら。高校生になると、やっぱりもう、子供じみた価値観から、まあ、より思春期を経て、こう、大人ぶるような価値観にこう変遷していくわけなんですけど。
ああ、わかりますね。うん。
ちょっとさっきちゃんなんかさんが言ってたように、なんか洋楽かぶれてくるんですよ、みんななんか。
ああ、わかります。
で、当時本当に、なんか、時代がちょっと的確にそれかわかんないですけど、うん、本当にエアロスミス、レッド・ツェッペリン、
うん、
なんかガンザ・ンド・ローレスとか、
うんうんうん、
なんか、まあ、オアシスもありゃ、なんかもう一連のもうそこら辺の、もう今有名な洋楽バンドたちがワンサカ活躍してる時代ですよね。
たちがね、はい。
レジェンドたちも活躍してるような時代で。
ね、うん、確かに。
で、そうなると、まあ本当になんか、邦楽出せみたいな。
ああ、うんうん、確かにね。うん。
そんな雰囲気になってきて、
うん。
僕の友達なんか本当に顕著に、もう洋楽好きになっていって、
うん、うん、うんうん。
あとあれあれ、コンボとかもええのが出始めるし、
はいはいはい。
その高校とかになるとバイトとかし始めるから、自分でこのお気に入りの高性能のコンボとか自分とかで揃え始めるんですよ、みんな。
コンボってめっちゃ久々に口にしましたよ、僕今。はいはいはい。
ケンウッドでみんな憧れがあるんですよ、ケンウッド。
ああ、わかる。もうイコライザーのね、波打ってんのが欲しいなって思ってました、
そうそうそう
はい。
うん、そうそう、うん。で、なんか友達が本当に音楽かぶれて、
うん、
洋楽かぶれて、洋楽バンドいろいろ聴き始めて、
はいはい、
で、そいつが、ビーズ A でっていう言い始めてきてたのに。
はいはいはい。
ビーズは洋楽のパクリやっつって、
お、
ビーズ批判を始めるんですよね。
なんやねえ。
はいはい、お前が。で、まあそれも、うんうん、まあもうそれも大人になった今からすれば、まあ当然ちゃ当然というか、やっぱりビーズもそこら辺の洋楽になんかインスパイアされた曲があったりするから、やっぱりそれ聞いて洋楽聞いたら、はいはい、そいつからするとこれが元かいっていう感覚になるよなと思って、
あ今思えば。そうですね。
でも当時の僕からしてみたら、なんていうのかな、あの時も言語化がなかなかできなくて、こう反論ができひんかったんですよ。なんか、
うんうん、そうですね。
でも、確かに、この曲、ビーズのこの曲と、その、元だと言われてるこの曲は似ているかもしれないが、うんうん、俺はビーズの方が好きだっていう、そういう感覚があったんですけど。
わかりますよ。
なんかそういう価値観が、あれはパクリだの一言で、むちゃくちゃ封殺されていくんですね、なんか。
パクリっていうこと、言葉に対して、ものすごいデリケートに反応しますよね。
そう。で、ほんとパクリという言葉さえ使えば、すべてを断罪できるような威力があの当時あったんで。
はいはいはい。
なんかそれですべてが、もう一撃で終わってしまうような威力があったので。
うん。
で、それを言われてしまうと、こっちとしては、なんかこう言い返す言葉もないみたいな感じで。
そうですね。うんうんうん。
なので、すごいなんか、なんて言うんやろう。なんかビーズ聞いてるとダサいみたいな。
あ
ー。そんな雰囲気がほんのりと始まったような時代でしたね、高校生
の頃。ああ、なんかわかるような気がします。うん、
で、かつ、僕のこの中高生の黒い青春が、やっぱり中学3年、高校3年の6年間ずっと続いてますから。
はい。
まあ、自分の好きやったものがズタボロにされ、アニメとか漫画とかも好きやったっていうのもズタボロにされ、そこでビーズもパクリという烙印をされ、だから自分の好きなものが全部ズタボロにされていくから、もう自己否定感真っ只中なんですよ、僕はその。
辛い。辛いっすね。うん。
自分自身も否定されるし、うん、自分の好きなものも否定されるし、
うん、
誰も聞く身に持ってくれない。でも、やっぱり自分は、やっぱアニメとか漫画好きだし、なんかビーズも好きだし、みたいな感じで、
はい。
なんかこう、なんて言うんですか。まあ別に人から言われたからって嫌いにはなれないじゃないですか。
もちろんそうですよ。
好きなものって。でも、
はい、
なんか大声で大手振って僕はこれが好きなんだっていう勇気も持てなかった時代なんですね。
あ、まあでもわかるような気します。はい。
だからこう、悶々とした生活をずっと送ってましたね。はい、高校3年間なんか特に。
こっそりビーズ聞くみたいなね。
それでも結構世間でやっぱり人気やから、うん、タイアップ曲なり売れてる曲なりでガンガンもう CD は売れていくわけじゃないですか、ビーズなんかボコボコボコボコ。
なんや、ずっと売れてますからね。はい、
そう。ランキング1位だからガンガン取っていくんですよ。なのに、逆にそれがダサいとか。なんかこの、なんていうの？
そうなんですよ。うん、うん。
なんか邦楽で1位取ってるから逆にダサいみたいな。音楽分かってるやつはその音楽を聴いてないみたいな感じの雰囲気がむちゃくちゃ漂ってて、当時。
なるほど、なるほど。
なんか認められるのは、
うん、
あの当時やったら、ブルーハーツと、尾崎豊と、
うんあ。そうそうそうそう。そっちの方は、そっちはなんかええ感じに言われる。
そうそうそうそう。
なんでやねん。
なんか、だからその洋画を聞いて友達と、なんかブルーハーツはなんかすごい好きで。
うん。
で、尾崎豊は別の友達だったかな。なんせその、なんて、うん、なんてやろう、もう、すごいチープな言葉を言うと、
うん。
あいつらは、 魂を歌ってるみたいな感じの、なんか、真実を歌ってるじゃないけど、なんかこの、あるじゃないですか、なんかこの。
はいはい。ちょっと社会派な歌詞出てくるみたいなね。
なんかこう、うん、本物を歌、本物だみたいな。なんか、ああいう、はいはい。
そういう枠ってあるんですよ、やっぱり。うん、
そうそうそう。なんかあるじゃないですか、うん、まあ今の時代もなんか本物だ。
そうですね。
あいつたちはその、人の本物を歌ってるみたいな感じの。
そう。それお前の感想ちゃうんかっていうね。
そう。そう、はいはいはい、そう。はいはい、で、でも、なんかビーズはなんかパクリやし、なんか、まあ言ったらカジュアルやから、ダサいとか。うん
なあ、なるほど、ね。
そんなのがあって。で、ちょうど高校の頃に、ボーイも流行ってたんですよ。うん、
あ、ボーイ、はい。
ボーイ。で、ボーイなんかは、ロックバンドですけど、どっちかというと、こう、ヤンキー気質というか、な
ん
か、ヤンキーが好きなような感じのロックやったじゃないですか。もう確かにボーイもかっこよくて、氷室京介とかもかっこいいなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
僕はボーイは、ヤンキーっぽくて嫌やなと思ってたの、ちょっと。
あの当時は。ああ、なるほど、うんうんうん。
特にボーイ好きやって言ってるやつ、だいたいヤンキーやったし。
ああ、僕も、音楽聴き出した頃はもう、解散されてましたからね。
なるほど、なるほど。だからほんまにね、うん、人気やった頃はね、みんな大体ヤンキーがボーイの買い物が出してましたね、なんか。
あの感じですね。
なんかなんか立ててるんか立ててへんかよくわからへんけど、こう、なんか右にこうやって流して。うん、
今日から俺はスタイル。
そうそう。前髪が何本か前にかかってるみたいな感じのやつやったから、はいはいうん、特にボーイなんかデビュー当時、暴力の暴に威力の威でしたから、ボーイ。
うわ博識ですね。はいはい。あ、
そうなんだ。だからちょっとボーイは苦手やったんですけど、やっぱり、なんかそういう奴らは、なんかそっち派、ビーズはソニーに比べて、こう軟弱、うん、なんかかっこ悪いみたいな。そんな風潮でしたから、本当になんかこう、肩身が狭いというか、全然ビーズのせいではないんですけど、勇気が持ってなかったですね、
こう。うん。いや、同列で並べられても、物がちゃうしな、みたいなところはね、ありますね。そうですね。うん。わかりますよ。
はい。それがまあ僕の高校、1990年から1993年ぐらいですね。その時代が。
大体同じような人生歩まれてますね、僕と。はい、はい。
ちょっとチャンナカさんが中1やった頃に僕は1990年の暗黒時代、クライマックスの時期やったから。
クライマックス、はい、はい、はい。
その時のあの、ブルーハーツ、尾崎豊的なとこはどうやったんですか？
ああ。ブルーハーツ、尾崎豊には僕全く、その時タッチしなかったんですよね。っていうのが、多分、姉とかは多分触ってるんだと思うんですけど、もう全くもうちょっと次元の違うところを聞いてたので、僕も姉ちゃんのその洋楽についていくと、周りの友達と全く違うところに行ってしまうわけなんですよ。
うん、
で、まあだからちょっと高校の話になるんですけども、だから姉ちゃんの、それにはちょっと追随はするのはやめてですね、あれですよ、高校になると、もうやっぱ同じように、ちょうど、小室サウンドでもう一色たになっちゃうんですよ。
はいはいはい。だから、ちゃんなかさんが高校の時が、ちょうど僕大学生の時やったから。
そうですね。だから93年で高1なんで僕。
TRF とかが出始めの頃かな。
あ、もうまさにですね。はい。で、その翌年に、小室哲哉がもう TM 終了しますっていうので、うん、締めたんで、で、まあ、その時はもう、ちょうどもうビーズ好きでやってたんですけど、僕は結構、バッドコミュニケーションで好きになって以降は、一回、うん、あ、このまま行くとちょっとビーズすぐ飽きるんちゃうかっていうタイミングはあったんですよね。っていうのが、レディーナビゲーションが出て、で、その後、うん、何やったかな、まあ、ブローインとか、アローンとかが出るんですけど、
うん、
でそこで、一回ちょっと、言うのが、全部、サビ始まりなんですよ。
はいはいはい。
レディーナビゲーションも、ブローインも、うん、アローンはちょっと違いますけど、うん、で、なんかちょっと、同じパターンで来るかなと思ったんですけど、そこでゼロが出た時に、サビ始まりじゃないし、なんか、なんだろう、なんか、アメリカのような、ちょっと洋楽のテイストなんでかわかんないですけど、感じたんですよね。最初のイントロの、うん、まあ、ピアノとギターの、あれから始まるあれですごい。で、もうなんか、あ、ちょっと違う感じで来たし、これまたビーズすごいなと、新しいパンチ繰り出してきたな、まだしばらく行くなと思ってから、またどんどん行ったんで、そこで一回僕ビーズ離れずに済んだっていうのはあったんですけど、その後に、セブンスブルースの時代に入ったわけなんですよ。うん、で、ちゃんと聞いてたんですけど、 うん、今振り返ると、うん、セブンスブルースってすごい、なんていうか、ビーズのなんか転機になるアルバムで、うん、アメリカンハードロックのテイストをもう結構がっつり入れていったように、あれ、ブルースとは言ってるんですけど、僕、しっかりブルース歌ってる曲って、モーカリ・マッカとスレイブ・トゥ・ザ・ナイトと、レディ・ナビゲーションの英語バージョンだけだと思ってて、それ以外はでもハードロックだと思ってるんですよ。でも、なんて言うんですかね、日本歌謡曲と、あと洋楽、アメリカンロックの感じを、うまくこう取り入れてる感じが、後に聞いたらすごい一枚だってなるんですけど、あ、二枚だってなるんですけども、その時は、ちょっとだけビーズ、あれちょっと違うかなって思いつつ、でもファンは続けてるっていう感じで、で、その後、松本さんが、レーベル変わって自分で立ち上げるみたいなことになって、で、願いとか、あと、もう、うん、まあ、それこそラブファントムとかですよ。で、テイストがちょっとね、松本さんの思考がより入ってくるのが入ってきて、そっから、もう、どんどんやっぱり、また刺さってきて、で、その後にちょうどね、松本さんがギブソンのなんかシグネチャーモデルの、ギタリストとして選ばれるみたいな情報になっていくわけですよ。で、これはすごいことだなと思って、やっぱりこの人すごいんやっていうふうにちょっと思うようになってきたんですよね。で、やっぱり洋楽ってやっぱり周りは言うんですよ。パクリアとか、そう、うん、松本さんの曲とかには言うんですけど、僕も沢田さんと一緒で、だからなんやねんっていう感じなんですよね。音が好きだから別にこっちでいいやっていう感じだったし、で、当時のなんかね、まあ、なんか雑誌多分ちょっと見たんですけど、まあ、松本さんのこと、コメントが載ってたものがちょうどあったんですよ。で、その、パクリだどうだとかって言われることに対してどう言ってるかっていうのを、まあ、ちょうど読んだんですけども、まあまあ、要は、その、ロックやってると、そういうことをみんな持ちつ持たれつでやってると。だからそんなパクるとか、ファンをそれで騙して売ろうとかっていう感覚じゃないし、そんな次元で音楽やってないと。いうことをやっぱ松本さんも言うわけですよ。
うん。
で、いろいろやっぱり高校ぐらいになると情報も調べるようにもなりますし、で、パクリだって言われてる、言ってる、じゃあ何とパクリなんて言われると、レッドツェッペリンだって言われると、そのレッドツェッペリン自体がものすごいパクってるって言われてる歴史があって、で、訴訟も起こされてるし、でも裁判ではレッドツェッペリンは別にパクリじゃないっていうところで決着がついてるしっていう歴史があって、あ、なるほど、そういうのをみんな聞いてる世代がいて、ロックっていうのはそういうもんだよなっていう、土台があって、特にアメリカ人とか海外の人はあるから、別に、これはあっこのバンドの引用だよな、みたいな感想がみんなありつつ、本場のアメリカのファンとかは、多分、こういうもんでしょっていう感じで受け入れれるんですけど、結構 J-POP リスナーって、そういう文化に触れてない分、ここ一緒だっていうのを見つけると、もうなんかものすごい大発見をしたかのごたる攻めるわけですよね。
まあ、檻の首取ったりみたいな感じになりますね。
そういうことですね。ツェッペリンのトランプルドアンダーフットのリフと一緒だ、一緒なわけないやん、よう来たらちゃうんやんっていうことなんですけど、まあそういうのもありつつ、でも、ああ、まあ似てるけど、でも結局音が好きで、稲葉さんの声が好きだから聞いてるんでしょっていうところなんで、うん、僕はもうなんか意に介さずっていう感じだったですね。うん。
なんかそのパクリ問題は音楽に限らず、やっぱこう、イラストとかゲームとか、もうすべてにおいて最近すごいデリケートじゃないですか。SNS 上とかでもすぐなんかこう、ね、やれパクリだ、オマージだ、パロディだ、みたいな定義の戦いが始まったりしますけど。
そうですね。
まあ、結局はその、やった人とやられた人の、その中でどう思われているのか、みたいなところになってくると、まあ、第三者はどこまで行っても、自分たちの主観をこう超えたからかに言うぐらいしかないんですけど、
うん、
なんか、ことを、まあ、ちゃん中さんがおっしゃるように、なんか日本人は、なんかこう、すべての創作物において、01のオリジナリティでやってほしいっていう、なんかこの、なんていうのが、
ありますね。なんかね。
まあ、クリエイティビティを神格化しすぎているというか、なんか理想的なものを作り手に、なんか押し付け ガチよなってめっちゃ思う。
それはめっちゃ、なんかそんな嫌いはありますよね。
で、やっぱり特に音楽なんかは、音楽をよく知らへん人やったとしても、耳で聞いて似てたら似てるって言えるから、うん、やっぱすごいこう、鬼の首取ったり感がすごいあるよなって思ってて。
うんうんうんうん。
その俺の友達もその洋楽とか聞き始めて、なんか、にわかの時ほどそれを言うんすよね。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、そっからそいつも、そいつなりの音楽人生があって、まあ、いろんな洋楽も聞けば、なんか、よくわからん幅広いとこまでめっちゃ聞いてたから、うん、そうなってくると、だんだんこう、言わなくなってくるんですよ。そうですね。言うように、似てる曲なんかたくさんあるから、外国の方にも。
うんうんうん。
で、それが、まあ、これはここに影響が受けられて、みたいな感じで、系譜になっていくじゃないですか。で、はいはい、そういうのを知っていくと、そいつもだんだん言わへんくなっていくんですよね。なんか。
そうですね。
で、やれ、その松本さんが、やれ、なんか、うん、その、ギター会社に認められたとか、うん、やれ、なんか、往年、そのビーズがなんか海外でも認められた、うんぬん可能となってくると、うん、まあ、結局、ちゃんとした実力のある人なんだ、みたいな、見られ方をどんどんしていくじゃないですか。
わかります。
単に楽曲を洋楽からパクって作ってる奴らではなくて、ちゃんと、このギターの技術も、まあ、シンガーとしての技術も、アーティストとしての実力もちゃんとあるんだっていうのが、海外でも認められていくんだよみたいな流れになってくると、うん、だんだんこう言わなくなっていくんですよ、友達もやっぱり。
あれ、偉いもんですよ。外人に言われると、なんか言わんようになるっていう。
いや、そう、だからそれも、またこう、日本人特有の、こう、ダサさというか、
そう、外圧に弱いっていうね。はい。
うん、なんか外国人が言うんやったら、みたいな感じで、
うん。アメリカが認めたか、ああ、そうですか、みたいなね。はい。
やっぱりそれはこう、まあ無意識的に、なんかアメリカの方が本家で、日本はやっぱりアメリカの模倣をしている文化にしか過ぎないみたいな、ロックなんか特にみたいな、うん、まあやっぱ無意識にみんなが思っているんやと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱりその、90年代なんかは特に、やっぱりミスチルなんかも、エルビス・コステロのパクリやとか、めっちゃ友達とかめっちゃ言ってましたからね。
いやいや、うちの姉ちゃんは平成、要は、結局根っこ辿っていけばオアシスでしょって言ってましたから。はい。まあ、それもはうちの姉ちゃんの感想なんですけどね。はい。うん。
だからやっぱ本当、まあそれは当然ね、うん、なんか日本人なんかも、日本、別にアメリカだけじゃなくていろんな他国の文化をね、なんか輸入して自分たちでこう、ミックスして、自分たちの価値観として世に出してるような文化じゃないですか、うん、そもそも日本自体が。音楽に限らず。
ね、ああ、うん。
だからまあ部分部分拾ったら似ていくやろっていうのは大人になって今わかるんですけど。
うんうんうんうん、うん。
やっぱりなんか価値観の狭い、世界も狭い、視野も狭い、言葉も少ない。あの当時の僕はやっぱりそういうこと言われるとですね、何の反論もできひんかったよなって。
ああ、でもそれはもう同じですよ僕も。うん。
ただ一つそれでも好きなんだって言えたらよかったんですけど、やっぱこう自己否定感真っ只中のね、暗黒時代を過ごしていた自分としては、なかなか言えなかったですね、はい、当時はね。
あ、おつろございましたね。
おつろございました時代を過ごしてますけど。やっぱ僕も、やっぱりちょっとね、ビーズから離れた時期があって。
はいはいはい。
それは単純にセブンスブルースが受け入れられへんかったんですよ。わからなすぎて。
あれ、そう、後にわかるんですけどね。いいのだっていうのは。うん。
なんか全然わからんと思って、聞いててもなんか気持ちよくないし。なんか、もうわからんと。音楽知らへん身からすると全くわからないってなって、なんで急にこんなんなってんと思って、ちょっとあの時離れましたね。
うん、そうですね。なんでブローインの感じで来てやって。
いや、そうそうそうそう。
ちょっとね、やっぱ J-POP 感がちょっと抜けていった感じ時代でしたよね。そうそう
そ
う。
でも、その次のルーズのアルバムがすごい良くて。
ああ、そうそう。
ビーズの中でやっぱ過去一で聴いてんちゃうかな、ルーズのアルバムは。
いや、僕、だから松本さんすごいなっていうのは、ちゃんと、リスナーが求めてるものもやっていかないとダメだよねっていうのがものすごい分かってらっしゃる方で、で、それルーズとかが出てる時代で、ミュージックステーションでちょっと喋ってたのをすごい覚えてるんですけども、
うん、
時代に逆行する、要は日本の流行りに逆行するものをやっていこうって思う時もあるけども、うん、ちょうどそのルースとか出てる時のコメントっていうのは、今は、その日本の、その、うん、要はその流行ってる、まあ、流行りとか、ムーブメントにちょっと沿って、作ろうかなっていう、気持ちはありますっておっしゃってたんですよ。
うん。
だから、その時、競合してたのって、もうグレーであるとか、そのあたりだったと思うんですけども、うんやっぱりそのグレーが跳ねてるか、あ、これで跳ねてるんやったら、じゃあその感じをビーズでやろうぜっていうような曲調とか結構あって、僕やっぱりなんかまっちゃん、やっぱそこ、 その時流行ってる後輩バンドもともちゃんとがっつり争っていくっていう姿勢っていうのが僕すごいなって思ってたんですよね。
うん。
うん。いや、だから、唇とかね。
はいはい。
プレイで言うと、あれは結構ロックとその打ち込みが結構融合してる感じだと思うんですけど、で、その後にラブファントムが出てきたりとか、あ、うん、ビーズが今流行ってるその感じを表すと、ラブファントムが出てきたんだな、みたいなのを聞くと、うわ、もうラブファントムちゃんと売れてるし、もう何やってもやっぱベースのビーズっていうのがやっぱりすごいから、衣を何まとっても美味しいんやなっていう感じは。
そう、いや、本当それはそうですね。なんか当時そこまで意識してなかったんですけど、やっぱこんだけ長いこと続けてきて、改めて振り返ったら、はいはい、
うん、
単純に二人のジジガラがすごいっていうのがあって。
そうですね、はい。
やっぱりなんか、その場その場を生きてるだけの人たちだったら、あっという間に消えていくんやろうなと思うんですけど。
そうですね。うん。
やっぱりこう、地盤がしっかりしてるからっていうのが大前提にあるんやなって、今思えば。なんかある意味中学の時にこの人たちは完璧やないかと思った感覚は間違ってはなかったんですよ。
ああ、ドカーンって一回売れた休むバンダ、結構。
そうそうそうそう。
休まないんですよね。うん。
やっぱ売れたから休むとかではなく、やっぱクリエイティビティがどんどん絞んでいくじゃないですか、大体の人って。別に音楽家だけじゃなくて、やっぱやりたいことがどんどん少なくなっていくから、みんな年取ってきたら。
はいはい。
だから、アルバムももう本当に10年ぶりとかもあるやろうし、で、やる音楽とかも、なんか、商業に迎合すると、なんか昔聴いた曲と同じやなって感じになるし、そうではない、自分のやりたいことに走ると、全く意味わからんみたいなのもあったりするし。
うんうん、
でも、変わらなく、ずっと続けてるっていうのが、かなりの奇跡やなっていうのがあって。
それはほんまそうですね。
で、もちろんね、お二方のその努力と、まあ、継続する力、まあ、様々な要素があっての今なんでしょうけど、やっぱ、はい、完璧やなと思うんですよね。なんか。
いやなんか特にやっぱり稲葉さんの歌声っていうのは、僕も当時沢田さんがおっしゃってたように、なんか、え、この人の歌唱力なんだろうってやっぱり思ったんですよね。で、特にリスキーを聞いた時に、あの最初のギミーユアラブとフォトファッション聞いた時に、このなんか歌い方ちょっとなんか、ただただ早いだけじゃないぞっていうような感じがあって、で、真似して歌おうとすると全然歌えないし、しばらく練習しないと歌えないみたいな感じだったんですけど、結局、なんか一音符に、なんていうか、ひらがなを二つ乗せていくような、例えば、先週ディスコ、今週バーみたいなリズム感っていうのは、その、今までその流行ってた、そのアイドルとかの楽曲では聞かない、セリフの乗せ方で、なんかものすごいやっぱり英語っぽく聞こえるみたいな感じがあったんですよね。うん、日本語なのに。なんかそこがね、やっぱりがっちり心つかまれたし、リスキーの、抹茶に関しては、リスキーの最初のイントロの、カッティングとワウペダルでやってるところが、プアララッチャッチャプアプアララのところが、これどうやって弾いてんのって、まずなるんですよ。で、まあ、後にそれやっぱりワウペダルとカッティングっていうのは、後にやっぱり知識がついてるとわかるんですけど、もう中学生の時はそれ知らないんで、それがただただ衝撃で、もうそっからもうトゲ刺されたまま、もうずっと今に至るっていう感じですね、僕は。はい。
なんか僕なんか楽曲のことなんか、全く知らない。言ったらもう音楽なんかはメロディーやと思ってたんですよ。まあ、中学時代なんか。本当に、なんて言うんやろ。なんていうかな、うん、そこでギターを弾いてる人がいるとか、ベースを弾いてる人がいるっていう意識もないまま、流れてくる音楽をただ単に耳で受けて、メロディーとして聴いてただけやったんですね、はい。で、それが聴き心地がいいから、みたいなところでずっとあったんですけど、やっぱこうカラオケブームとかが始まると、はい、まあ自分でもビーズの歌を歌ってみたいってなったら、やっぱ無理なんですね。なかなか、あの通り歌うの難しいってなると、うん、単純に体感として、すごいことをやってるってなるんですよ。
確かに。
まあ、いろんな他の J-POP とかは、まあ、歌えたりするんですけど、結構僕声高かったから、うん、結構高音の X とかも普通に歌えたりもしてたんですけど。
ああ、すごい、う
ん。それでもビーズの歌とかってすごい歌えないんですね。
うんうんうん、
で、やっぱそうなってくると、やっぱすごいなってこう、できないことをやってる人はすごいっていう単純なこう思考回路になるわけですよ。
わかります。
で、とはいえ、やっぱギターとか、その楽器を弾く人たちの何かっていうのは、まあ、やっぱ友達がやっぱ音楽マニアやったから、 その、洋楽ファンからもう様々な展開にしていった音楽、なんかマニアになってしまっていたから、やっぱその友達の情報から、あそこのカッティングがとか、やっぱベースがとか、いろいろ聞くんですけど、ピンとこないですね、聞いてて。うん。
はいはいはい。
だ正直な話、結構近年まで、その、ライブに行ってタックのソロコーナーになったら、あんまりじーっとしてましたから、はい、なんか、
あ、なるほど。
インストゥルメンタルっていうのをどう楽しめばいいかっていう、なんか、知識もないので、この時間は何をすれば、みたいな感じの
時とかあった。まあまあ、確かにしっとりはしてましたよね、あの時間帯は。
うん、BGM をどう聞けば、みたいな感じの、なんか、感じやったんですけど、やっぱりこう、近年こう自分のギターとかを弾き始めて練習とかするようになるとですね、この人はむちゃくちゃなことをやってるんだなっていうのが、やっぱり単純に体感としてわかるわけですよ。
うんうん、
で、やっぱりその自分で楽器とかを弾き始めるようになると、それぞれ、まあビーズだけじゃなくいろんな音楽の人たちが、どういう音楽をこう弾いているのかっていうのを、なんかこう楽器ごとに聞くようになってきますよね。ベースがとかキーボードがとか。うんうん、かそうなってくると、まあ別にビーズだけじゃないんですけど、あ、バンドやってる人たちってすごいんやなっていう、なんか、単純な。
めっちゃ思いますね。
で、その中で、あ、やっぱりタックはすごいんだっていう風になっていくっていう。
そうですね。
近年、その、やっぱビーズっていうのが長いこと活動を続けていくがゆえに、この、ビーズファンのアーティストとかも、どんどん増えていくわけじゃないですか、若手とかも。
増えていきますね。
やっぱそれがやれ、フェスであるとか、まあ最近のユナイトとかもそうなんですけど、うん、やっぱみんながこう、あがめ立てまつると、それが単に、うん、なんていうかな、単に、日本国内におけるビッグバンドの人たちだからというのではないのっていうのが分かってくるじゃないですか、体感として。
そうですね、うん。
ちゃんとあの人たちはすごい実力を持ってる人たちなんだっていう前提でこの人たちは褒めてるんだって。
そうですね。うん、今、モノマネをやってる人がコロッケを称えるのとはちょっと違う感じがします。これは怒られるやつですかね。うん、
だからその、まあ、今なんかもビーズなんか盤石というかみんながもう認める存在みたいな感じになってますけど、やっぱりその話もと戻りますけど、やっぱ90年代とかはやれパクリやとか言われてて。は
い、言われました。
ね、まあちょっと自分語りの続きになるんですけど、やっぱその、高校、はい、中学高校っていうのは黒い青春やったんですけど、大学からは、ちょっと大学デビューの時代に入りまして。
あ、いいですね。
中学高校のしがらみから、離れたところで大学生活が始まりましてですね。
あ、よかったですね。
で、幸いにも友達にも恵まれまして、もう自分を否定してくる奴がいない環境下で僕は大学生活を送ることになったんで。
あ、パラダイス。
パラダイスやったんですよ。
はい。
あとはカラオケブームかな、当時。カラオケ。当時本当にインターネットとかもまだない頃やったから、
はいはいはい、
みんなで夜集まって何するっつったら、大体こうカラオケしてボーリングしてバーに行くみたいな感じの。本当に。
うん、
遊ぶところがそれしかないみたいな時代でしたから。
もうジョイサウンドで。
そうそうそう、うん。ダムとジョイサウンドどっちにするみたいな
感じ。どっちしようかなみたいな。うん。わかります。
で、カラオケ何歌うってなったら、って、まあ言ったら自分はもう狭い世界でしか生きて、聞いてないから、知ってる曲何歌うって言ったらビーズしか知らんわけですよ。
ああ、でも難しくないですか？いけます。
難しいけど、その中でも歌える歌はあるじゃないですか、やっぱ。まあ、そんな声高くないです。
アローンぐらいでいけるかな、みたいな、
ね。そうそう、そういう感じね。で、そういうのを歌うと、お、ビーズいいじゃないって言われるんですよね。
はい。
いいじゃんって言われて。
はい、
俺も聴いてるよ、みたいな感じで。
はいはい。
そこでちょっと救われた感があったんですよ。あ、そうなんだって。なんか、ビーズだということで否定してくる人たちがいないんだ、みたいな感じで。はい、
好きって言っていいんだっていうことですね。
そうですね。やっぱり行った大学が芸術系の大学やったから、
はいはいはい、
やっぱこう、そもそもそこに来るような奴らって、もう、小学校、中学校、高校っていろんな多様な価値観に触れてきてるわけですよ。アーティスト志向が強いような奴、うんうん。
はいはい、はい、
だから、そもそも否定してたらクリエーションが始まらへんから、
うん、うん、うん。
基本的になんか否定をするっていうのがない人たちやった。ですね、今思えば。周りに言う人たち。
うんうん。
だからいいじゃん。だからビーズも聞くし、洋楽も聞くし、これも聞くし、これも聞くし、みたいな。
うんうんうんうん。
なんか本当、当時やったらなんか、ビーズも聞くし、ピッチカート5も聞くし、みたいな感じで、全然ちゃうやんって、俺からしたら。なんか。
まあでもね、ジャンルが違ってもね、そういうのを聞けるって僕はいいと思いますけどね。
うん、そう、だからすべてを受け入れていくような人たちに囲まれた生活を送れたから、ああ、ちょっと良かったなと思って。
ああ。ちなみに、そう、ビーズと一緒になんか他のも聞いてたやつとかって、なんかやっぱ結構全然違うの聞いてたりもしたんですか、やっぱり。
僕がですか？
はいはいはい。
僕は、だから本当知らなかったんですよ。他の音楽を。そもそも。
あ、 だからもう純粋にビーズを追いかけてた。
まあ、だけじゃないですけど、言うたらあの、ザ・ベスト10とか、本当にテレビ番組でやってる、あの、歌番組で出てくるような有名な曲は知ってたんですよ。あの、コメコメクラブとか。
なるほど、なるほど。
だから、チャゲ&アスカとか、コメコメクラブとか、ドラマの主題歌になってるとか、CM のタイアップ曲やとか、うん、そういうのは知ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
でも、だからといって、じゃあ、コメコメクラブのアルバムを買って、アルバムの曲を聴こうとかいう積極性とかもなくて。
ああ、だからそこまでやってるのは、やっぱりビーズだけだったっていう感じなんですね。そうですね。ああ。
なんか本当に日常生活を送ってる中で、聞こえてきた曲を受け入れているってだけの、だからそもそもその音楽を聴くっていう趣味がないんですよ、そもそも。今更やけど。
あ、だからビーズだけがその音楽を聴くっていうところを進めてくれてたって。ああ。
そうそう。だから未だに、今、サブスク時代やから、まあ、自分の iPhone なんかほんま何も入ってませんけど、はい、一時ほんま、ビーズしか入れてへん時ありましたもん。
うわー、でもめっちゃもう、ビーズ、もうありがとうございますって感じですよ。そう。
むちゃくちゃ幅狭いですよ、僕の音楽の世界観みたいな感じで。最近でこそサブスクができたから、いろいろ聞いてますけど、はい。で、そんな感じやから、カラオケ行っても知らへんのですよ。でも、その時に知り合った友達が結構幅広く音楽を聴いてる人やって、なんかそいつがなんか尾崎豊とか聴いてたから、僕尾崎豊の楽曲聴いたの大学生になってからですからね。
ああ。まあ、知らんかった。なんですね、やっぱり。ああ、なるほど。
うん、なんか、死んだっていうのは知ってたけど、なんか音楽とかを積極的に聴いてなかったから、だからブルーハーツとかも俺知ったん、大学入ってからやと思う。
これがセブンティーンズマップか、みたいな、ね。
そうそうそうそう。で、そいつはそういうのも聴きながらも、ブランキー・ジェット・シティとかも聴いてるやつやって、めっちゃ幅広かったんですよ。全然ちゃうやん、みたいな。
ああ、ブランキーはもう、ものすごい、もうロッカーもロッカーですかね。うん、かっこいいですよね。
だからあと、ユニコーンとか、あちょうどあの、イカ天とか、あそこら辺の文化、
うん、
その俺の友達は、当時の俺の友達は、イカ天とかのあの文化に影響されてたやつやったから、はいはい、そいつ自身もこうバンドとかも組んでたりもしてて、
はいはいはい、
音楽の趣味の幅が広かったんですね。
うん、うん、うん、うん、うん。
で、そいつからなんか、そういう日常生活の中で、かかってる曲以外の、なんかバンドとか、曲とかも、カラオケで知るんですよ。
うんうん、
友達が歌ってるのを聞いて。で、これいいなと思って、なんか、当時レンタル CD とかレンタルビデオも流行ってましたから。
そうですね。
それで借りて聞くみたいな、そういう生活をしてましたね。
ああ。
だから自分の腰にあるのはずっとビーズやったんですよ。それ以外は知らんみたいな。
じゃあそこまで結構そのビーズだけ片手に持っていってるっていうのはある種ものすごいピュアだと僕は結構いろんなもん手出してたんで
そうで逆に、うん、改めて振り返ってやっぱビーズすごいなと思うのがやっぱ他の曲とかも飽きるんすよね、うん、なんか
あわかりますようんうんうん
で、この間のアルバムは全部聞いたけど、次のアルバムはなんかいまいちやなとか、ミスチルなんかもそうやって、出始めの頃とかミスチルええなと思ってたんですけど、なんか別に、はい、なんかこのアルバムは別になんかあんま全然ピンとこへんなとか、
うんうん、
なんかこう、やっぱりその曲ごととか、なんかアルバムごととか、うん、なんかそのアーティストとかミュージシャンが全部好きっていうのがなくて、
うんうん、
そういう意味ではビーズだけなんですね。
僕、多分、そこはなんでビーズがそれに残っていくのかっていうのは、これ二人とも、どっちかっていうと、まあ、例えば、桑田佳祐の歌声って、桑田節って言われるじゃないですか。
はいはい。
稲葉さんの歌声って、僕、勝手に自分で言うんですけど、稲葉中やと思ってるんですよ。要は、中毒性のある声。なんて言うんですか。結構喉でいろいろこう調整する感じって、なかなか僕、周り探してもいないと思うんですけど、でも不快じゃない絶妙なところで歌ってるんですよね、稲葉さんって。で、あともう、松本さんも、ミレミソファソミレミみたいな、もうこれまっちゃん何回擦り倒してるやろっていうようなギターの、フレーズとかも、あ、これ弾いたらまっちゃん出たっていうような、あと、松本さんがいつも固定でやってる、要はその音の、なんていうんですかね、まあ、ディフューザーとかのセットがあると思うんですよ。今なんかもう松本さんの名義で出してる、アンプとかがあるらしいんですけど、やっぱりそれ、結構中毒性があるっていうのが、ミスチルとかとはちょっと、まあ、 ビーズの特徴としてあるかなっていうのはなんかあるんですよね。なんか天下一品のラーメンみたいなもんで、うん、あれもやっぱり特徴がすごく強いじゃないですか。でも、うん、人気があってうまいんですけど、ラーメン通になればなるほど天一好きって言えなくなるんですよ。なぜかわかんないですけど、うんうん、それと多分似てるんちゃうかなって思うんですよね。
だから本当に音楽のことをほぼほぼ何も知らへん自分やからこそ、うん、気軽に言えてしまうんですけど、
うん、
なんか無駄なアーティストがないなと思うんですね。
ああ、そうですね。
やっぱりね、なんか、うん、やっぱアーティストも人の子で何かしら自分の中には魂の何かを伝えたくて音楽という表現活動をしてるだろうとは思うんですね。
うんうんうん、うん、はいはい。
で、それが、まあ、商業音楽と結びついて、やれ売れるや売れへんや、CD が何枚売れた、どうのこうのっていうのもあるから、商業的にも活動していかなくちゃいけないとか、そういうのもあったりするんでしょうけど、やっぱりその、根底には、その俺の価値観、みんな共感してくれよってやってる人たちやと思うんですよ、ミュージシャンなんて。
はいはいはいはい。
やっぱそれが、強いと、いや、俺そういう価値観じゃないしなって思ってまうんですよね。ってなると、なんか、ああ、今回はいいですってなるんですよ。
ああ、はあ、はあ。
他のミュージシャンの曲とか聴いてても。
うん、うん。
でも、ビーズはそれがなくて、なんか。
うん。
なんか、押し付けがましいアーティスト性がなくて、なんか。
なんか、
価値観とか、世界観みたいなものをこっちに押し付けてきてないなっていう感覚があって。で、それは、まあ、後での話にもなるよなって思ってたけど、今言うと。
はい。
まあ、もうこれもね、本当に僕の浅い音楽世界観、まあ、体感、今まで人生体感で、
はい。
なんですけど、
はいはい、
はい。俺が若かりし頃にバンドをやってて、まあ、友達のアマチュアバンドとか、まあ、メジャーなところに、
はい、うん。
ライブとかに行ってもそうなんですけど、
はい。
わかりやすく誰がそうとかじゃないですよ。わかりやすく例えると、はい、お前ら盛り上がってるかイエーイじゃないですか、ば。バンド。なんか。
はいはいはいはい。
まあ、ライブって。
はいはいはいはい。
でも、ビーズって、いつも、盛り上がってますかなんですよ。わかります？
ああ。掛け声がね。
なんか、押し付けてこないんですよ、なんか。
はいはいはいはいはいはいはい。
あれだけ売れてて、あれだけ有名で、あれだけ売れてて、だんだん実力もあんのに、うん、なんか、俺感がすごいなくて、あの人たち。
俺感
俺っていうのがないじゃないですか、あの人たちなんか。
ああ、わかりますよ。
うん、人物として、俺っていう存在を押し付けてくるんじゃなくて、うん、自分たちのやってる行為で見せてくるじゃないですか。楽曲とか活動とかで。
おぉ、深い。
俺、稲葉やからなってないじゃないですか。
ないですね。
俺タックやからねってないじゃないですか。
タックやからねってないですね。はい。
ないでしょう。あくまで自分たちの活動をしてきた、履歴だけで、ビーズはこれぞやっていう感じになってるじゃないですか。
ああ、確かに、
うん。だからすごい引けるんですよね、なんか。押し付けてこないな。はい、いい距離感を保ってくれてるって。
ああ。まあ、ものすごいベタなこと言いますけど、どんだけ売れてもずっと謙虚ですよね、あの人。
そうなんですよ。で、うん、それが正直、あの人たちの人となりで誰もわからないじゃないですか。
わかんないです、わかんないです。
だから極端な話、あの人がむちゃくちゃ極悪な性格で、
うん。
表面上だけそれでやってたとしても、うん、それで30年、40年続けたらそういう人じゃないですか。だからもう、うん、あの人たちは謙虚なんですよ、基本的に。
だからこそずっと二人で続けれてるっていうのもありますしね。ほんまになんかちょっとおかしなところがあったら絶対どっかで崩れてやめてますし。うん。
無駄な自己主張がすごいないんですね、あの人たち。
ないっすね。うん。
で、ちょっと、ソロで活動するときは自分の世界観出してくるじゃないですか。
あ、そうなんですよ。でもその時も松本さんはソロもビーズのためにやってるっておっしゃってましたからね。うん。
で、ちょっと俺、稲葉の世界観は暗すぎるからちょっとついてきへんのですよ。
あ、
稲葉のソロになったら。
あ、マジっすか。いや、まあでも僕もソロは全く、あ、でもまっちゃんは追いかけてるっすけど、はい。やっぱビーズ。
そういう意味では、タックの方が、うん、なんていうのかな。うん、世間とのチャンネルを合わせる能力に長けてる人だと思うんですね。
誰かがおっしゃってましたけど、やっぱり松本さんは商人の一面があるっておっしゃってましたね。
だから多分、自分の中でのやりたいことと世間が求めてることのチューニングがすごい上手い人だと思うんですけど。
はいはいはいはい。
稲葉はやっぱソロになると、
うん。
自分の世界観をやっぱ見せたくなるんやと思うんですけど、そうなるとちょっと暗すぎて、ついてけへんのですよ、僕は。
ああ、なるほどなるほど。
でもビーズになるとそこがうまく中和されて、その世の中の人に受け取りやすい世界観になって伝わってくるし、そこの距離感が絶妙やから、なんか押し付けがましくないなっていうのがあって、うん、それでずっと好きなんですね。聞いてられるっていう。
曲線っておっしゃってましたもんね。ビーズは必ず。うん、で、その、松本さんが作ったメロディーに、どういう言葉が綺麗に乗っかるかっていうのを、意識して歌詞を作るって、稲葉さんはなんか、いつか言ってたと思うんですけど、うん、でも、それをメロディー自分で作るってなると、やっぱ、俺こんなやつだぜが出てきてしまうっていうのは、今なんか、沢さんの話聞いて、ああ、なるほどなってちょっと思いましたね。はい。
しかもちょっと話ずれますけど、一時、ネットでも話題になった、稲葉のソロの、何でしたっけ、透明人間でしたっけ、
透明人間、ああ、そういう曲ありますよね。
そう、あの歌詞が暗すぎるっつって。
あ、そうなんすか。
で、全然、ね、そのソロはそこまで積極的に追っかけてなかったから、うんうん、知らんわ、と思って見てみたら、
はい、
めっちゃ暗っと思って。
いやー、まあ確かに。でも、アルバム、ソロアルバムの確か一曲目が冷血やったと思うんですよ。冷血って。
え、この人、こんなにいろんなものを持ってる人なのに、なんで世界観こんな暗いんと思って。
なんか自虐っていうか、自分に自信があんまりないのかなっていう。
そう、なんか ここまで売れてて、自己否定とかあるんと思って、この人、まあ。思うんですけど。
はいはいはい。
なんか、まあ、少年からの自己否定なのか、好みとしての暗い世界観なのか分かんないですけど、やっぱ、稲葉さんソロの世界観はちょっと暗いんですよ。
ああ、そう言われればそうですね。はい、はい。
それが、まあ、タック松本の、その世間とのそのチャンネル合わせがうまく働いて、ビーズとしてなんかいい感じのものになってるんちゃうかなっていうのがあって。
ああ、めちゃめちゃ腑に落ちる話ですね、それ。はいはいはい。
それで僕はずっと聞き続けられるんですね。
ああ、なるほどね。
やっぱ基本的に飽きやすいから、この漫画であれゲームであれ、その作家買いってあんまりしないんですよ、僕。同じ作家やけど、この作品は好きやけど、この作品はあんまいまいちやなとかいう見方どうしてもしてしまうから。なんとかさんの作品やから全部買うっていうのはあんまりなくて。そのゲームにしても漫画にしても。でもやっぱりビーズだけはなんか、ビーズだからという理由だけでずっとこう受け入れられるっていうか、
それ
なんか聞いてられるんですよね。
無条件で予約して持ってますからね、アルバムとかもね。はい。
なんかその、約束されたクオリティというか、なんか。
そう、いつまでも変わらずいてくれるみたいなね。
そう。
うん。
その、悪い意味ではなく変わらないクオリティずっと来るじゃないですか。
かといって、その僕らみたいな世代の、ファンをずっと囲ってるだけって言われるかというと、そうでもないんですよ。っていうのが、やっぱりそのアニメにちょっと顔を出してみるであるとか。で、一部ぞ全部はその、ちょっと若い、その当時の若い層のあのドラマを見てるファンで結構ファンを獲得するであるとか。で、近いところで言うともう、やっぱり、紅白歌合戦ですよね。うん、初めて出てると。で、あそこで、ビーズすごいって聞いてたけど、やっぱりそうなんやって。で、知らない若い層もそこで知られて、その翌日にはファンクラブ会員が1万人以上も増えるっていう現象が起きるであるとか。やっぱりその演奏以外のところで、なんていうかその実績をこう残していくというか、
いや、そうですよね。
なんかそうすごいなってやっぱ思いますよね。
なんか、その去年の紅白も、なんか、すべての今までのビーズの活動が布石かっていうぐらいのなんか盛り上がりを見せてて、で、やっぱりすごいなと思ったのが、
はいはい、
みんなウルトラソウルは知ってるんやなっていう。
あ、そこはね。はいはい、
やっぱりあの曲があるとないとではえらい違いやなっていうのがあって。
そうですね。西城秀樹はヤングマンでしょみたいな。
そうそうそう。
ぐらいの勢いで知ってますからね。うん。
やっぱり、なんつうの、やっぱテレビを通しても、あれだけ会場が盛り上がる人たちなんだっていうのが、やっぱみんなわかるんやなっていうのがあって。
うん。
だから本当に、はい、本当に今の光景を、当時の中学高校の頃の俺の友達に見せてあげたい。ほれ見たことかと。
ああ、その、ドヤ感っていうか、ほれ見たことかはありますよね。うん。っていうのはもう、その、なんていうか、その、Mステ出た時に、ビーズの楽曲が終わった後の、ちょっとざわついてる感じが、あのファンとしてドヤ感ちょっと出ちゃうんですよね。家の、もう完全にテレビの前だけなんですけど、自分とテレビの。もう、ちょっとちゃうでしょ、この感じみたいな。 のはやっぱ出ますよね。あんまり多くは語らないのに客はもう絶叫してるっていう。うん、
そうですね。
うん。
あんまり語らないっていうのもやっぱ逆にいいなと思うんですよ。やっぱ M ステートとか出たらタモリになんか売れて聞き答え出してますけど、
はいはい、
基本的にやっぱバラエティとか出ないじゃないですか、あの人たち。
苦手っておっしゃってますからね。
ね。
うんうんうん。
まあ自分たちのブランディングも多少入ってるんやと思うんですけど、年、うん、で正解と思ってる。
あ、それそうですね。
うん。
うん。
夢のまま出させてくれるっていう夢もあるしね、やっぱ語らない人っていうのは。
ああ、もう、やっぱり、はい、もう、そこに多分僕もずっぽりハマったんだと思いますね。はい。
やっぱり嘘かほんまか知らんけど、ネットの情報とか漁ってるとですね、やっぱりその、なんつうの、実直であるべき、健全であるべきみたいな価値観がやっぱあるらしくて、二人にも。
うんうんうん。
でも、言うてもそんなゴシップってあんま聞いたことないじゃないですか。
いやー、僕も後にまっちゃんが離婚して、でその奥さんとひっついたっていうことぐらいだけですよ。でもその奥さんとはもう30年来今もずっとね一途にっていうことですからね。うん。
でもそういうなんか人が本来持つであろう下世話な部分っていうのを見せないっていうのもすごく良くて、
うんうんうん、
人である以上やっぱりねどっかずるいところとか下世話なところとかあるはずなんですけど、やっぱそれ見せないっていう姿勢が良くてですね。
はいはいはいはいはいはい。
そうですね。でもそういうところも含めてこう。フィクションに近い完璧さがあるなと思うんですよ。
いやー、稲葉さんってちょっとやっぱり、なんていうか、フィクション感は強くなりますよね。
うん。うん、ほんまにおるんかなってなるじゃないですか。
絵に描いたようななんかかっこよさがあるじゃないですか。うん、まあ喋らないっていうところも、そういうのが作り上げるのかもしれないですけど、あんまりその喋らないっていうのも、あのかもしれないですけど、やっぱり、ちょっとアニメを好きになるような要素で稲葉さん好きになるっていうのは、ちょっとあるかもしれないですね。
いや、そう。だから本当ね、稲葉のビジュアルで好きになるっていうのも別に何の恥ずかしいことでもないし。
ないですね。うん、
まあ逆に当然やし。
まあ、やっぱりそこは、ビジュアルは松本さんは考えてたとは思いますよ、やっぱり。
うん。で、やっぱりそのビジュアルだけじゃないっていう部分があるからこそ、それがいけるんですよね。
そうなんですよね。いや、まあ、稲葉さんと同じ声の人探しても、まあ、なかなか見つからないですからね。唯一無二というか。
だから、結構ね、なんていうか、まあ、世に出てるミュージシャン、アーティスト、バンドみんなそうなんですけど、まあ、全部唯一無二ですよ。だいたい売れてる人なんか。
うんうんうんうん。
でも、ビーズは特にフォロワーみたいなのがおらへんなって思ってて。
うんうんうん。
だから、聞いてましたとか、影響受けましたとか、尊敬してますみたいな人はいますけど、うん、むちゃくちゃあの人たちの真似をしようみたいな感じで始まった人って意外といないじゃないですか。
聞いてて、あ、この、バンドはあれに影響を受けてるなっていうのは、聞けばわかるバンドもいるんですけど、ビーズってまあいないですね、本当に。
うん、で、そのくせに結構アマチュアバンドの人たちってビーズのコピーバンド多いじゃないですか。
あ、そうなんですかね。
結構聞くんですよ。実はビーズのコピーバンドやってました。実はっていうのがつくんですけど。
実は。
やっぱ恥ずかしいって思うんかいみたいな感じなんですけど。なんか、の割には世の中に出てくるミュージシャンで、ビーズのフォロワーおらへんなっていうのがあって。
うんうんうんうん、うん。
って思ってたんですけど、そういう話をしたかったんですけど、一、うん、人だけおったわと思って。
あ、誰ですか？
え、木村拓哉ですよ。
あ、キムタク。
キムタクもめちゃくちゃ稲葉さんの影響を受けてるやんと思って。
そういえばそうですね。
キムタクのあのソロのライブのなんか宣伝の CM 見ただけでむちゃくちゃ稲葉さんの真似してんなって思いましたから。
あ、まあ、プライベートで仲がいいっていう、
ね。そうそうそう。交流があるからね。
ね。はいはいはいはい。
稲葉さんのフォロワー、ビーズのフォロワーは木村拓哉なんですよ。
なあ。うわ、そこ気づいてなかった。スマップでキムタクが歌ってるとこきっちり聞いてなかったですけど、でも、ああ、振り返ってみれば、なんとなくそんな感じしますね。
稲葉さんと知り合ったあたりから、稲葉さんの真似をしてると思いますよ、うん、キムタクは。
ああ、やっぱあるーっすかね。うんうんうん。
多分、もう勝手な偏見ですけど、稲葉さんと知り合ってから、うん、キムタクはよりキムタクであろうとしてるはずなんですよ。
俺は俺の個性をちゃんと元っていう。そう。なるほどね。はい、
健全さとか、その稲葉さんみたいに、こう、完璧なキムタクとして俺は生きるっていう感じの。
なるほど。はいはいはい、はい、
おそらくそれは稲葉さんと知り合ってからより意識をしているはず。
あ、なるほど。生き方さえもちょっと影響
を与
えているっていう。
そうそうそう。
ああ、そういうこと。
想像で、勝手な想像ですけどね。
いや 稲葉さんってあんだけ大スターなんですけど、ちょっと庶民感はやっぱり残りますからね。話の内容とか聞いてると。
うん。そうなんですよ。だからほんまに、なんであれだけ売れてんのに、うん、それで入れるんかがめっちゃ謎で、なんか。
ちょっと、なんか自分をでかく見せようっていう感じがほんとないですもんね。
絶対誰であったとしても、絶対調子乗るじゃないですか、うん、そんなん。
だってスティーブン・タイラーなんて、なんか、3人ぐらい女の人好き、引き連れてきたりしますけど、そんなんしないですからね、稲葉さん。
逆に、うん。ロックミュージシャンやからこそ、そうであるべきみたいな価値観もあったりするじゃないですか、そんな。
もう酒で失敗しまくるみたいなね。そうそうそう。うん。
ほんまセックス、ドラッグ、ロックンロールみたいな。そうでもないし。
その感じないですからね、
ほんないし、全然ないし、うん。だからほんまに、なんであの状態、だから本当にスーパーサイジ寝ることに慣れてそれを普通にするんだみたいな感じで、ようそれで折れるな、みたいな、
うん。で、ステージではもうあんだけの完璧なロック、見せてくれるわけですからね。
またちょっと話ずれますけど、この間、はい、ちょっと前に岡山に旅行行くときがあって、
はいはいはい、
稲葉化粧品の前通ったんですよ。
あ、ついに、
はいはい、ついに、あ、なんかたまたま旅行に行った先で調べたら、はい、この近所に稲葉化粧品あるぞってなって、
はい、お母さんまだ元気でされてますからね。
うんで、ちょっと中に入る時間はないけど、ちょっと外、うん、その外見、店の前だけは見たいと思って。
はいはいはいはい。
で、ちょっと車で帰りしなブーって通っていったら、あ、ここやーってなって。うん、まあ、明らかにビーズファンであろうと思う人たちがいましたわ、店の中にいっぱい。
あれ、個人営業で資生堂のグループで一番売り上げてる家らしいですからね。はい、ね。はい。
ほんで、その稲葉化粧品見て、まあ、そのお母さんと会えへんかったんですけど、
うんうんうん、
その稲葉化粧品のインスタグラムを見たり、
はいはいはいはい。
まあお母さんの、まあちょっと記事とか見たりすると。
うん。
むちゃくちゃお母さんは、調子こいてる人じゃないですか。
いろいろやってますよ、あの方。はい。
もう前に出たくて仕方がない人というか。そうそ
う。もうショート動画まめに上げてますし。
むちゃくちゃ俗な人じゃないですか、あの人。
すごいですよ。もう 100% 息子の力をもう使うんやろ。
そうそうそう。
わかりますね。うん。
なのに、稲葉さんはあんな感じっていう。
っていうね。
控えめな感じで、本当に。謎の仕方がない。
ちゃんとでもお母様も未だにちゃんと大事にされてますから。稲葉さん、稲葉講師さんも。いや、やっぱね、これ、脱線す、やっぱしちゃいますよね。いろいろ、ビーズの話すると。もう、話す内容がもう、多すぎるんで、
まあね。どこからでも話せますからね。
僕結構、途中から、松本派に、寄っちゃったやつなんですよ。
はいはい。
はい。っていうのが、ちょうどやっぱり97、8年ぐらいに、まっちゃんがソロ活動をし始めるんですよね。で、まあ、なんか、最初は歌ってたんですけど、あ、歌わんでええかなって最初思ったんですけど、でも、うん、ドラゴンフロムザウエストっていうアルバムを出した時に、ちょうど、フジーのスポルトのテーマソングで、松本さんの、うん、サクレット・ザ・フィールドっていうのが出てて、で、そういうのを聞いてるときに、うん、僕はちょっとフュージョンとかに興味を持ち始めたわけですよ。うん、で、歌なしいいじゃんっていうのに結構なってきて、だからそれのきっかけで結構、まあ、なんていうか、国内、ジャズバンド、まあなんかペズとかそういうのが後に出てくるんですけど、そっちにも行ったきっかけは結構マッツモクさんだったりもしますし、うん、で、それでやっぱりそのマイケル・シェンカーのイントゥ・ザ・アリーナとか聞いたりして、そっちの洋楽にも入っていったりっていうのはもうやっぱりその脈々と松本さん発信で洋楽に流れていくっていうのもしましたし、
うん、
何よりも松本さんの僕好きなところって、あの人もやっぱりカッコつけてなくて、ビッグバンドとかって、若い頃どんな、バンドに影響を受けましたかみたいな話に、まあ番組とかになると、大体洋楽の、まあ無難なところにやっぱりビートルズとか聞きましたよねとかになるんですけど、うん、松本さんははっきり、日本歌謡曲よく聞いてましたって言うんですよ。ものすごい言うんですよ。で、その実、松本さんのソロのプロジェクトで、その昔の日本歌謡曲を、自分の音でアレンジしていろんなアーティストに歌ってもらうみたいなアルバムも出しますし、 この人本当に飾ってなくて、自分のルーツは、その、まあもちろんその、ゼッペリンとかエアロとかも後に聞いたっていうのはね、あるかもしれないですけど、一番根本にあるのは日本の歌謡曲なんだとっていうのを自信持って言ってるのが逆にかっこいいなって思うんですよね。はい。なんかその、あの、エアロスミス好きですとか、
レッド・ゼッペリン好き
ですとかね。まあ言うよりも。
かぶれてない感じですよね。
そうですね。
やっぱ、そこでこう、洋楽バンド出しちゃうのって、若干かぶれてる感は出るじゃないですか。
そうですね。しっかりとブルーライト横浜とか好きでしたよって、はっきりおっしゃるんで、あ、恥ずかしがらずに、好きなもん好きって言っていいんだって、僕はなんかその辺から思った気がするんですよ。
うん、確かにそういう意味では、まあまあ、タックも、素直な人じゃないですか、
単純に。そうですね。
今の時世、うん、ご時世って結構そこを素直に言う人増えてきてるじゃないですか。あの、米津玄師しかり、なんか、なんて言うんですか。やっぱ、僕たちが、まあ、若かりし頃は J-POP ダサいみたいな感じになってきてましたけど、その時の J-POP を幼き頃に聞いて、今大人になってるミュージシャンの人たちって、自分の心にあるものはあの頃の J-POP ですって言えちゃうんですよね、なんか。でもタックはそれを先んじてその時代に言ってたっていうところがなんか、すごいと思うんですよね。
そうですね。
なんか、そうそう。だからあの、かっこつけの時代じゃないですか。言うても80年代、90年代とかって。
そうですね。もう、より、なんていうか、あなたたちの知らないところから影響を受けてますよ、みたいな。
そうそうそうそう。
はいはい、
なんか、誰もが知ってることで言うのダサいみたいな。
うん、
やっぱこう、知らへん、なんか、なんかもう逆張りじゃないですけどね。
うんうん、
オンリーワンっぽさをいかに出すかみたいな、
うんうん、
かっこつけの文化が、うん、80年代、90年代、2000年代初頭とかあったんですけど、
はいはいはい、
松本さんとかそれがあんまない
ですよ ね, ない
すね。そういう意味ではね。
いや、だからそこがやっぱりかっこいいと思いますし。
いや、でもそれも展示で言うならば、かっこつける必要はないってことなんですよね。うん、自分自信があったら。
だって、やべ、そう、やってることって、それだけやっぱり曲に自信持ってるんだと
思うんですよね。
うんうんうん。
俺自身がかっこいいんだから、かっこつける必要ないでしょ、みたいな感じの。
曲以外のところでかっこつけなくてもいいよねっていうことなんですよね。
うん。
うん。あと、なんか、その、M ステとかでよくある、ものすごい昔の動画を流されて、あの、まあ大体のアーティストは、そう、それを見ててちょっとあの、恥ずかしくなるみたいなリアクションがもうほぼほぼだと思うんですけど、
うん、
あの、もうデビューしたてのもう肩パッドのでっかい、ああいう、あの、要はもう、なんかもう SF みたいな衣装で頑張ってるのを流されて、僕どういうリアクション取るのかなって見たときに、あの二人全然恥ずかしがらずに、稲葉さんとかは、いや、あの、頑張ってきたなって思いますって、ちゃんと自分の過去をしっかり受け止める人
なんです
ね。うん、あれがあって、今の自分があるんだと。
そうね。
だから、
黒歴史にしないっていう。
そうですね。あれが好きだった、俺も今の俺だよっていうのが、あ、なんか、正直に生きようっていうか。
そうね。なんか本当、うん、まあまあ嘘をつかないようにしようっていう感じやと思うんですけど。
そうですね。うん。
それこそ、今日の話をするために、俺はそのグローリーデイズの DVD を今見てたんですけど。
あ、ほんまですか。
グローリーデイズのそのライブの途中で、だからその手を離してを当時の服装で歌ってましたよ、なんか当時のギターと。
だからもう全然恥ずかしくないんですよ。
あの当時の、感じでやらせていただきましたけどって言ってましたよ、普通
に。で、それが受けるって分かってますからね。
う
ん、
そうね。
うん。グローリーデイズって、僕、好きなのが、オープニングなんですけど、
うん、
もう、浅田さんも見られたっておっしゃってるんで、ご存知だと思いますけど、最初、女の人がね、映像でね、
うん、
この水の泡吹くの中に昔のビーズのライブの様子が、ね、
うん、そうそうそう、ちょっと歌が流れて、
そうなんです。
消えて。
で、それが水の中で流れてるよう、聞いてるような音響にもちゃんと仕立ててて、うん、ああ、そういう感じか、ああ、そのビーズの歴史を振り返ってるんだな、この少女は水の中でみたいな。で、だんだんその水面に上がっていくんですよ、少女が。で、上がって外国人の白人の女の子だったと思うんですけど、で、あ、終わったな。で、ビーズは、出てくるかなって思ったら、そのびしょ濡れ、その画像にいた、その女の子がピンマイクの前まで歩いてきて、最初のバッドコミュニケーションの最初の英語のフレーズを話すって あの演出見たときに、僕もう、鳥肌ゾワゾワ来てもうて、何この
。これはね、僕もあの、ユニバー競技場ライブ見に行ってましたから、
名前。僕もユニバーだったんですよ、あの時、神戸の。
ずーん、ずんとこ、ずんとこ、ずんとこ、ずんとこ。
そうそうそう。
あれで始まるとこで、ひゃーって、みんなキャーでしたよ。
そうそう。え、そんな古いやつからやってくれんのっていうね。
そのライブの話になると、やっぱビーズ好きやったけど、ライブに行けたんて本当にいつからって、これブラザーフットが初めてやったと思うんですけど。
ブラザーフット、ああ、いいっすよね。
で、やっぱこう、過去のビーズのアルバムとか弾いてると、うん、あの頃の有名な曲やってほしいみたいな、やっぱ気持ちとかあったりするんですけど、
ありますね。
ビーズのライブって基本的にアルバムのツアータイトル、アルバムがそのままツアータイトルになるライブやから、まあ、基本アルバムの曲やって、
うんうん、
で、ちょっと昔の曲いくつかやってなるんですけど、
はい、
年々曲が増えていっていくから、
はい、
それこそ出番がなくなっていくじゃないですか、あの曲聴きたいと思ってても。
そうですね。
特に、バッドコミュニケーションとかあんまやってくれへんくって。
最近はやらないですね。うん。
僕の中であのバッドコミュニケーションの恋心をいつやってくれんねんっていうのずっとあったんですよ。
ほうほうほうほう。
でもその2曲は全然僕が行ったライブではあんまなくて。
うん。
でも、その本当グロリーデイズの時は1曲目がそれで始まったから、ヒヒヤーでしたよ。
いや、それはわかりますね。うん。いや、その、だから過去をこう振り返る系の感じの演出で入るライブで言うと、火の鳥とかも、
はいはいはい、
それだったんですよ。まあ、それはその途中で女の子出てくるとかはなくて、まあ映像で見ていく感じなんですけど、僕やっぱりまあフィルムリスキーあたりから振り返る映像で始まってたと思うんですけど、で、やっぱりそれでね、うわ、あれ見ると、やっぱり、ウィーキッドビートも、姉ちゃんから受け取ったシーンから僕の場合は始まるわけですよ。あ、追いかけてきたなと思ったところで、最初一発目ウルトラソウルなんですけど、ウルトラソウルなんて、一番最後のアンコール何曲かでやる、
そうね。
あれじゃないですか。それを頭に持ってきたっていうので、なんでかわかんないですけど、僕泣いてもうたんですよ。火の鳥の時に。
まあ気持ちはわかります。
うん。もう、ウルトラソウルをここでやる余裕が出てるんだ、この人たちはと。それだけ、いろいろ、もう曲あるんだぞと。もう、やっぱりちょっと感動してですね。やっぱちょっとね、振り返り系のイントロで始まるライブっていうのは僕、やっぱり刺さってますね。はい。
特になんか、アルバムのツアーじゃない時の、プレジャーの時って、なんか、うん、おもてなし感がすごいじゃないですか。
わかりますね、
はい。本当に楽しんで帰ってってね、みたいな感じで、出し惜しみがすごいなくて。
はいはい。
だプレジャー、ほんまグローリーデイズ、火の鳥も僕行きましたけど、次2028年なのか。プレジャーはちょっと外したくないですよね。
ああ、もう絶対行きたいですね。なんか、バーのカウンターでちょっと過去を振り返るみたいな。
そう、だから言うように、やっぱりプレジャーがビーズの周年ライブになるから、
うん、
同時にファンたちも、自分たちが寄り添ってきた自分を振り返るタイミングになるんですよ、ちょうど。
そうそう。あ、ブレザー着てたな、みたいな、
ね。そうそうそう。やっぱり、そういえばあの頃っていう仕組みになってるんですよ、ブレジャー自体が。
そうですね。インザライフあたりの曲なんか流れようもんなんなら、もう、ありがとうございますっていう感じになりますからね、本当に。うん。
で、大体なんか、火の鳥だったから、アンコールとかが、プレジャー、プレジャー2008とか、プレジャー2018とかなって、うん、一番初期のプレジャーの登場人物がどんどん年取っていってるじゃないですか。
そうですね。うん。
で、あれも、勝手に自分の人生をこう、なんつうんですかね、こう、重ねていって、うん、俺もあの時ああなったよな、あんなことあったよな、みたいな感じでみんなこう、しんみりになっていったりするんですよ。
そうですね。うん。思い出すんですよね。うん。
で、大体、なんか、どこかのタイミングで、ランと、ブラザーフットが歌われて、うん、俺たちだよなってなって、みんな、わーって、シクシクって、親身になったり、わーって盛り上がったりして、なんか、最高って感じで終わっていくんですよね。
俺たちだよなコーナーはやっぱありますよね。はいはいはい。そうですね。ブラザーですから、みんな。
ブラザーですからね。
うん、確かに。
うん、ちょうど、稲葉さんの MC も、こう、お好きがましくもない、皆さんがいたからですっていう話で、こう、
はい。
またみんな会いましょうねってなって、てれってれれ。てれってれれ。
そうそうそうそう。あ、あの歌詞今回どんな風に変えてくるんやろうか、みたいなね。
で、ちょっとちゃう時があるんですよね、やっぱり。くくって、あ、変えてきたって。
そうそう。ちょっとずつ変えるパターンが多いんですよね。うん。 ショーケース、あの、ちっちゃい規模でやるライブあるじゃないですか。
まだ行ったことがないですね。
いや、行きたいですけどね。あのキャパでビーズ見れたら最高やなと思うんですけどね。
当たらないですからね。
あー、ファンクラブ入ってもやっぱ難しいですか。
なんか、もともと最初僕もファンクラブ入ってなくて。
はいはいはい。
で、ずっと、それでもチケット買ってたんですけど。
うん。
なんかある時が当たらんくなって。で、ビーズパーティー入ったら当たるようになったんで、やっぱなんかファンクラブ入っとかんと当たりづらいなっていうのがあったんですけど、それでも最近むちゃくちゃ当たらないんですよ。やっぱ人が増えてきたんか知らんけど。
らしいですね。今年なんか特にらしい。僕、ファンクラブ入ってなくて奇跡的に連続で行けてたやつなんですけど、でも未だに今、なんていうか、なんですか、もう急遽、席を開放しましたみたいのがこの前始まって、はいはい、それも慌てて、もう今予約入れて、まあでも多分難しいかなって思ってますけどね。うん。
それで、なんか思うんが、やっぱこう、いつまでやってくれんのかなっていうのが最近気になり始めてて。
ちょっと松本さんがね、体調崩されたりとかっていうのが、最近ではね。はい。
なんか最近のビーズの、なんて言うんですか、この活動が、こう、うん、なんか後に残すためにやってるように見えて仕方がなくて、ユナイトしかり。
ああ、はいはいはいはい。
え？なんか、嘘、引退とかすんの？みたいな。言うても年齢的にもね、そんな無限にあの人たち活動していられへんやろうから。
まあ、稲葉さんの歌い方もありますし、はい。
いつまでも健康出てくれてほしいなと思うんですけど、そういうの考えると、もうちょっと本当に、いけるうちにとかなと思うんですけど、うん、ちょっと、あと何年やってくれんのか、みたいなところがね、最近のこの懸念事項というか。
それは、思いますね。うん。稲葉さんもちょっとやっぱ歌い方はね、年相応に合わせていってるというか。
うん、
まあでも、その中でも全然やっぱりアジャストさせてるっていうのは、やっぱりもう技量の高さだなっていうふうには思いますけどね。
なんか未だにNHK の番組でやってたストイックな稲葉の、
うん。
なんか、あれのイメージがみんなあるじゃないですか、なんか。
加湿器は冷たいって、そうそうそう、クーラーはかけないとか。
夏でもう鍋を食べるとか。
喉を冷やさないみたいなね。
そうそう。あと謎のなんか、息吸う機械みたいな、器具みたいなの作って、めっちゃしんどいけど、あれで肺活量とか。
を鍛えるみたいなね。
もう10キロ走ってみたいな。未だにイメージがあったりもしますけど、さすがに今はそんなことしてないよみたいな、なんか言ってましたけどね。うん、
でも中年太りしてる稲葉さんって一回も見たことないですよね。
いやー、そこはまあやっぱロックンローラーたるもの。ロックンローラーはやっぱ痩せてないといけないと思うんですよ。シュッとしてないと。
ああ、まあそっか。途中で、うん、そうですね。体型崩してるロッカーってあんまり気にかけないかな。うん。そうですね。
活動がなくなっていくロックンローラーはちょっと太っていきますけど。
テルのことをおっしゃってますか？
いやいや、誰もそんな言ってない。テルはゲームのやりすぎでしょ、
あ
の
人は。あ、そういうことか。あ、
ファイナルファンタジーばっかりやったからでしょ。
あ、やってるから、あ、一時そういうことになったっていう。
でもテルも頑張ってる方ですよ、あれ、だいぶ。
今、だいぶ戻しましたけどね。う
ん、やっぱ、はい、あの人たちも、やっぱグレイなんて、とてつもない、とてつもないグループですから、うん、やっぱりそこの心象は崩したくないっていう。
そうですね。
プロ意識絶対あるでしょうから。
はい。と思います。うん。
まあ、ただ、ファイナルファンタジーにハマってるときは、やっぱりなんか、普通の庶民になってしまうんかなってめっちゃ思ってしまうんですけど。
ファイナルファンタジーにハマってるっていう情報を持ってることがすごいと思いますけど。
なんか今、適当に検索したら、デンファミニコゲーマーのホームページで、FF14 にグレイのテルがいたので、取材を申し込んだら OK されちゃったっていう記事が上がってますよ。
ほんまやったんですね、じゃあ。
でもこれ2017年か、最近どうなんかな、やってんのかな。
でもなんかね、そういうテルの今庶民的な話出ましたけど、稲葉さんの庶民的な話今ちょっと思い出したんですけども、
はいはい、
あの人犬好きなんですよね。で、うん、犬の散歩とか、好きであれなんです。やってる時にファンがサインくださいって来たんですって。うん、で、ちょっと待ってくださいねって言って、で、ファンがダッシュで、コンビニ行って、マジックと色紙買って、あ、さすがに、もう結構、またしたし、もういなくなってるかなと思ったら、稲葉さんちゃんと待ってたんですよ、うん、犬と一緒に。ちょっと想像つかないですよね。うん。あ、なんか、 そういうのって結構苦手だから、なんかしれっといなくなっちゃうんかなって思いきや、ちゃんと
対応。人とかね、連れてこられても困るじゃないですか。キャー その人を信用できないですよ、そんな。その一般市民を。
うん。まあ、でも、もう稲葉さんの中でもしかしたら、ビーズファンですっていう人は、性善説でいるのかもしれないですね。
もう俺街中でやったら泣いてまうかもしれんな。
いや、確かに、それは、僕、アホみたいな話しますけど、ビーズの二人に、うん、僕だけが会えてる夢見ますもん、
時々。でもわかる。俺もある、それ。
なんか、あれ弾いてもらっていいっすかみたいなのも、うん、ああ、いいよ、みたいな感じで、もう友達ぐらいの目線でやってくれてる夢、ドキドキ見ますもん。うん。
一回なんかのライブの時に、
うん、
なんか神戸でライブがあった時に、あれ、
はいはいはい、
ニューラブの時やったから、
はいはいはい、
神戸国際ワールド記念ホールかなんかでやってたんですよ。
はいはいはい。
で、その日帰って、なんか、
うん、
なんかその次の日に SNS でなんか見てたら、普通に三宮でなんかビーズの人たちが飲んでたみたいな情報がなんか嘘かほんまか知らんけどあって。
いや、
嘘って、
うん。いや、出没しやすい店とかっていうのは僕も情報は、梅田のね、ラーメン屋の万年っていうラーメン屋によく出てあるとかはよく聞いてたんですけど、どこで会えんのっていうのはちょっとありますよね、やっぱり。
うん。もう街ブラブラしとったよかったって。
一時その、僕ちょっとテレビ局のお手伝いしてた時期があって、うん、で、はいはいはい、そこの、まあ、制作の人が、まあ、松本さんの、まあ、ラジオ出てくれたよ、みたいな話を聞いた時に、まあまあ、これはなんか嬉しかったんですけど、松本さんって普段、何もその衣装とか着てない時は、もう普通のおじさんやでって。なんか僕、それがすごい嬉しかったんですよ。あ、やっぱなんか庶民感を感じれるっていうか、うん、もうテレビに出てる松本さんって、もうグラサンしてもうバチッと決めてるイメージしかないんで、もうビッグ感しかないんですけど。
そうですね。うん、でもなんか、ライブ見てても、まあ、最近年齢のせいもあるのか知らんけど、あんま動かないじゃないですか、松本
さん。それはあります。
だからギター弾いてたら楽しいっていう域にもう到達してるから、なんか、
うん、
それ以外のことが些細なことなんかなっていう雰囲気がすごいあるんですよ。
動かない&喋らないっていうのもね、
うん、出てきてる。もうギターだけ弾かせてみたいな。
そうですね。
ニコニコしながら。
いや、ほんとそうですよね。うん。沢さんがこの前、昔、松本さんのソロパートどう聴いていいかわからんっていう、うん、おっしゃってたのあったじゃないですか。
うん。
松本さんのソロパートなくなりましたからね、ある時から。
そうなんや。
やらなくなりましたからね、本当に。僕は逆にやってほしい派なんですよね、松本さんのソロは。うん。まあ、多分、ソロのライブとかも、ちょいちょいやるようになったからっていうのもあるんだとは思うんですけど。
だからたまにライブでこう、ウルトラソウルの時に、稲葉さんにマイク突きつけられて、無理やりヘイって言わされてる時とか、なんか、すごい普通のおじさんやなって思うんですよね、なんか。
はいはいはい。キーボーと絶望の後の、ヘイですよね。
そう、ほんま、そこら辺の街歩いてるおっさんに言わせてるような感じで言うじゃないですか。ヘイ。
はい。そのヘイがものすごい普通のオスターなんですよね。
ロックミュージシャンのなんかそういうシャウトではない。
はい。わかりますよ。いやー。でも、その松本さんがだって、あれですよ、アメリカのロサンゼルスのロックウォークで殿堂入り、ビーズでね、したりとか。あとは、何ですか、ラリー・カールドンとグラミー賞取ったりであるとか。なんかその辺でやっぱりビーズドヤっていうのは、やっぱり要所要所で感じたっていうのも、なんか心の支えになったというか。
うん。なんか話がね、またちょっと僕も戻しますけど、うん、
はいはい、
やっぱビーズ否定、中高生の頃に、自分の自己否定感ます、
うん、
クライマックスの時にビーズも否定されてみたいなのがありました、
ね。はい、はいはいはい。
やっぱりあれですよ、日韓ワールドカップの時にですね、イアロスミスとビーズが共演したライブがあったじゃないですか。
はい、はい、はい。
あの時がまず、どやっていう。
わ、うん、かります。
第一段階でしたね。なんか、ほら見てみると。
うん。
認めとるやないかと本気が。
そうなんですよ。あ、だって、 エアロスミスのパクリだって言ってた、言うてるけど、エアロスミスがパクってるって思ってたら、まず共演しないよねっていうことですかね。
そうそうそうそう。
うん。そうなんですよね。いやー。で、結構、その、やっぱりその、スティーブン・タイラーと稲葉さんの掛け合いとかもあの時あったと思うんですけど、あの、トントンでやれてる感がやっぱりすごいなって。
いや、ほんま、俺ら見てみると、もうお前らが本家と言われてる奴らも仲間やと思うとるぞって思って。
で、なんやったらもうアメリカに手形残しとるやないかと、うん、いうことですからね。
で、そっからはもう、なんやろね。なんか、
うん、
こう、堂々とというか。なん
かそうですね。あの頃、こっそりファンやってた。まあ、僕もどっちかっていうと、その高校の時は、あの、ビーズももちろん追いかけてましたけど、どっちかっていうと、僕も洋楽ちょっとかじりつつ、僕ちょっと変なっていうか、
うん、
当時、その僕が高校の時に、うちの姉がその大学の卒論を書いてた時期だったんですよね。その、音大の。で、うん、まあ、その、ブラックミュージックとジャズの成り立ちと、まあ、文化となんか、なんかそういうのを研究して、卒論、姉ちゃん書いてたんですけど、うん、なんか、なんかそういう側面で音楽に、あの、当たっていくのって、ああ、なんか面白そうやなって、なんか、まあ、見ながら思って、じゃあ、今この世に溢れてる、徹夜小室サウンド、この電子音の、あの、根っこってどこなんやろっていうのを、追いかけていったらどこなんて一回聞いたことあったんですよ。はいはい、僕はその TK サウンド特に興味あったわけじゃないですけど、なんで流行ってるんだろう、これ根っこはどこなんだろうって聞いた時にうちの姉ちゃんが言ったのが、じゃあ YMO をまず聞いてみたらいいんじゃないって。あ、
はいはいはい。
なるほどと。YMO、YMO ってなんなんっていうふうに聞いて、そうしたらうちの姉ちゃんが、あんた、ダウンタウンのゴッツとか見てるやろつって、ああ、出てるつって、あのコントで、あの、松本さんとあの、アホアホマン言うて、あの、坂本龍一っちゅうおさん出てるやろって言って、ああ、あの人なんかミュージシャンらしいねって、あの人 YMO やでって、ええー、そうなんってなって、で、そっから YMO を追いかけだし、で、その、エレクトロとはどんなもんなんだみたいななって、で、あと、そっから、あの、ファットボイスリムであったりとか、ケミカルブラザーズであるとか、で、エレクトロを聞き出して、で、それを、その、高校の連中には、俺は、あの、エレクトロみたいな、みんな、みたいな、もう聞いてるぜっていうのを、ちょっと見せつつ、ビーズも聞いてるけどねっていう。そういう時期も実はちょっとあったりしました。はい、はい。
被れてますな。被れてますよ。
だから、これ、打ち明けんのちょっとドキドキしてたんですよ。からちょっと被れてた時期あります
。被れてますね。
はい、そうですね。だから、沢田さんの話聞いてたら、もう、僕は右手にビーズの教科書だけずっと持ってきたんですっていう話聞いてた時に、これ言おうかどうかちょっと迷ったんです。
まあでもお姉さんがやっぱりそこまで音楽軸の人であるならば、その影響はね、やっぱ入ってきますから、みんなそうじゃないですか。
はい。
僕はその音楽の影響入ってくるのが友達経由でしかなかったから、その友達以外の音楽は知らないっていう世界で生きてましたから、ないっていう世界で生きてたんで、ザ・ベスト10夜の人たちを、そこら辺の番組プラス、友達が進めてくる音楽以外は、このように存在しませんでしたから、僕の中で。
だ僕の中で、その時期で、その、邦楽これだけ聞くぞ枠っていうのがやっぱりできて、で、そこにビーズがポコって入ったっていう感じなんですよね。
うん、
で、つまり、だからそれとともに、じゃあそれを生み出してくれたきっかけになった TM ネットワークもありがとうっていう意味で、あの、心にはいつも残ってるよっていうのはあるんですけど、でもやっぱりど真ん中にあるのはビーズっていう感じはもう否めないっていうのはありますね。はい。
まあでも本当、あの当時のTeam ネットワークビーズラインはみんな、大体の人がそうやった、みんなっていうところへあるけどね、うんうんうん。なんかこっち側の人間はみんなそうでしたから。なんか本当、最近のあのTeam ネットワークのアルバム買いました、うんうん、トリビュートアルバムのやつ。
ああ、買いました、買いました。
ビーズのゲットワイルド入ってるやつ。
すごかったっすね。
はい、あれちょっと感動しましたからね。
感動しました。いやー、稲葉さんが歌ってるんだ、みたいな。
これは変わらんかんと思って。
そうですね。三島さんのね、電磁気かけ、仕掛けの預言者たちも結構僕はハマってて好きだなとか思いましたけども。だから、ユナイトで、
はい。
TM どうすんねやっていうのは、ちょいちょい、やっぱり、X で言うてる人はいるんですよ。
ああ、宇都宮さんがちょっとなんか体調あるんじゃないですか ?TM ネットワーク。
やに、ちょっともう自分のペースでやらんとみたいなのは、はい。僕一回、おととしぐらいに、あの、40のライブ一回だけ行きましたけど、はいはい。なんかできる時にもうやっていこうと思いますみたいなのはなんかおっしゃってましたね。
なんか大病患ってませんでしたっけ？
なんかちょっと一回体調崩して、ね、あれされてましたけども。うん。
あ、水臓腫、うん。なんかなんとかかんとか
ね。いや、ユナイトとか、どっちかっていうと、まあ、若い世代のバンドとやっぱりやっていくっていう感じが、うん、まあまあ、最初はやっぱミスチル、ワンはね、ミスチルであるとか、あの、グレーっていうところでしたけども、ツーは、ね、また、ワンオクとかとやってましたし。
いやー、ユナイトワンコロナの時やったから配信ライブ買いましたけど、
はい。
ユナイトツー配信ないんやと思って。
そうですね。だ、円盤はね、でもやっぱり、ビーズやっぱり商売上手なんで、何年か開けて、やるような気はするんですよね、円盤化を。
いや、ちょっと出してもらうと、てっきり配信あるもんやと思って、のほほんと構えてましたけど。
見てみたいですけどね。あの、ミスチルとの掛け合いはね、なんかいろんなとこにポコポコと、こう、ちょっと漏れ出てる分とかは僕は見たりはしましたけども。
ますか。
あれ、ユナイト僕、配信見てないような気がしますね。
あ、そう。
あれ、わ、これはいかんな。円盤出ると思ってたからかな。
そうそう、なんか、そういう後から出るやろ、みたいな、雰囲気で、勝手に思ってたら、ないっていうね。
ない。
そらそうかって。そら、他事務所、他ミュージシャン、関わっとるから。
そうですよね。どう配分すんねやっていう、あれですもんね。いやー。
今日暑かったですよ。やっぱ、お互いがお互いの曲歌うやつね。
あれはね。
うん、暑かったですね。
桜井さんが、さまよえる青い弾丸、歌ってましたからね。
なんかそういうこうビーズがなんか他のミュージシャンとコアにこう絡み始めるっていうのが、うん、YouTube とかね、はい、あの対談とかで出るじゃないですか。
はいはいはい、はい。
コロナ前後あたりから、ね、稲葉と、
う
ん
う
ん
ね、
福山雅治と対談とかなんか。
あとラウドネスのボーカルの方とかも、ね。
そうそうそう。
はいはいはい。
あたりからなんかこうなんていうんですか、横のつながりをこう見せ始めたっていうのも、なんか、
うんうん、
今時やなと思いながら、
そうですね、
まあ。ある種の就活で含まれてるんだろうかってめっちゃ思ってしまうんですけど。
まあ、でもやれるまではやるぞっていう、あれだとは思うんですけどね。うん。だってスティーブン・タイラーがついこの間、ようやく、ライブは引退するっていうことですからね。
あの人何歳？
70代だったと思いますよ、確か。あ、この前もなんか調べたと思うんですけど。
77歳。
80前までライブやってたっていうのがまず奇跡。
すごいな。
うん。だ僕、だ去年か一昨年ぐらい、その、エアロがライブしてるっていうんで、もし日本来たらもう絶対行こうと思ってたんですよ。もうちょっと、そろそろ行っとかんともうないぞって思ってたんで。そうしたらそのライブ中に、ライブ取りやめて引退するって。言ったんで、うん、もう、だからギリギリのとこまで多分やってたんです
よ。まあまあ、IPs も、あと10年言うても。
うん。どうしましょう。ブルースだけやったらなんとかいけるんじゃないですか。はい。ゆっくりな、スローなやつだ。
まあなあ。だからいつも、火の鳥の時もやったかな。なんかたまに、球場とかドームとかそこら辺の会場一周するときあるじゃないですか。
ありますね。
ようすんなと思って。
走りが歌ってますからね、しかも。
そう、歌いながら走って。うん、って。
さすがにもう無理でしょ、あれは。うん。
できないですかね。
いやー、いやいや、別にもうこっちも別にしなくて大丈夫ですよっていうのはありますけどね。うん。やってくれてるだけでありがたいですから。
なんか、先でやれてる人がいるならばやりたいみたいな。なんかそんな話もしてたような気もするけど。
うん。ですね。
先人がそこまでやってるんやったらみたいな。
A ちゃんがだってまだやってるんですよ。
確かに。 確かにな。
うん。
知らんかったけど、はい、A ちゃんのライブに出てましたね、稲葉さん。
あ、そうでしたっけ。
なんか、何で見たんやろ。たまたまなんかで、A ちゃんのライブにシークレットゲストとして、稲葉出てましたよ。
あ、マジっすか。カラオケで歌うらしいですからね、A ちゃんの。なんか、シャレで歌いますみたいな、なんか、タモさんにインタビューで言ってたような気がしましたけど。うん。
A ちゃんも認めてるんや、と思って。
カツシンも認めてますからね。
なんか、それはよく見ますね。
ですね。アイライブ、多分、バズザ、多分、バズのライブあたりで、テンガロンハットを確か被ってたんですよ。
はい、はい。
ニューヨークヤンキースの。あれ、カツシンからもらったやつや、みたいなのは、なんか、まあ、聞く話ですけどね。なんか好きな曲とかありますか？
それね、だからその、今回の収録になったって一応、なんかそういうのも出し合いましょうかとか言ってたんですけど、
はい。
まあ、結局、全部それなりに好きっていうところ落ち着いてしまうから、どれか一曲みたいな話とかなくなってくるよなと思って。
確かに。
で、やっぱりそのね、一応、まあ、打ち合わせというか、まあ、そこら辺のやり取りしてる中で、まあ、超有名な曲以外でどんなありますかみたいな話とか、
ね。はい、はいはいはい。
やりましたけど。
はい。
なんか、ビートずっと聴いてると、どれが有名でない曲なのかっていうのが分からへんくなってくるんですよね。
まあ、そうですね。
まあ、だいたいタイアップ、なんかの主題歌、CM ソング以外とかなったとしても、それでも、
うん、
なんか自分の耳の中にはこれよう残ってるけどな、みたいなのがあると、
うんうんうん、
その差はどこにあるんだろう、みたいなのがあって。
そうですね。
もう C って言うなら、やっぱりその、どの曲というよりも、ちょっとさっき話した話にちょっと関係してくるんですけど、
はい。
だから稲葉の持つ世界観が暗くてなんか庶民的じゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
で昔はそこあんま気にしなかったんですよ。メロディーだけで聴いてた時は、はい。
うん、うん、うん。
でもやっぱりその、大人になって、ライブも行くようになって、やっぱ歌詞というものに注目し始めるようになってくると、
はい、はい、はい。
そう、もともとライブ行き始めた時かな、なんか妙に刺さるなっていう時とかがあって、
うん、うん、うん。
稲葉さんの歌詞が。
うん、うん、うん。
なんでやろうと思って、改めてビーズの歌詞とか見始めてたり、ちゃんと聴いてみたりすると、結構ね、なんて言うんかな、なんか人が持つであろう、なんか、ダサさとか、セコさとか、ずるさみたいなものをずっと歌ってるんですよね、この人なんか。
おうほうほうほうほうほう。
で、俺そんなやつやけど頑張っていこうね、みたいな世界観なんですよ。なんか大体が。
はいはいはいはい。
こんな僕でもいいじゃない、みたいな感じやったりもするし、なんかそんな感じですけどよろしくね、みたいな感じやし、なんでこの人はこんな世界観を持ち続けていれるんやろう、とか思って。で、結局、なんていうやろう、まあ、音楽の定義わかんないですけど、ブルースっぽいですよね。なんかブルースってもともとなんか、黒人がなんか、俺たちなんか、やっついてないけど頑張っていこうぜみたいな感じなわけじゃないですか。
嘆きのね、曲です。
そうそうそう。うん、なんか、悲しいこともあるけど、辛いこともあるけど、
うん、
なんか、笑ったり泣いたり、なんか、吹き飛ばしていこうぜみたいなのもちょっと含んだりされて、はい、まあ、哀愁というか、まあ、自虐というか、うん、それも含めながらも、ま、ちょっと頑張っていこうよみたいなのもあったりもしてっていう。うん、なんか、世界観がまるでそれで、なんか現代に生きる、なんか本当にそういう社会で生きる人たちみたいなのに共感されやすい世界観やなと思って。
あ、
だから聞いてるとめっちゃ刺さるんですね。なんかサラリーマンとして生きている中。
ああ、意外と近い価値観の人なんだなっていう感じがする。
そう。で、なんでこの人はその世界観を持ってるんやろうなと思って。絶対この人サラリーマン経験ないじゃないですか。そんな。
ないですね。
で、商業ミュージックで何十年生きてきたからといって、別に、なんか人に言われたものをずっとやってるわけでもないやろうし、
うん、
どっちかというと自分のアーティスト性としてやってる方ですから、
うんうんう
ん、なんでこんな世界観を持てるんやろうってめっちゃ思うんですね、なんか。
うんう
ん、で、そういうので、まあ、それ改めてこう何が好きかなと思ってて、まあ、だ順位がつけれへんな。例えばとしか言いようがない。
はいはいはい。
なんかほんま一番象徴的やったんが、そのルーズに入ってたビッグっていう歌が俺はすごい好きで。
はいはいはい。いじめられても笑い飛ばすね。
そう、はい、で、まあ、勢いだけで何週間も乗り切りや疲れもちょっと溜まる。で、こんなん学生の時代あんまよう分からへんかったんですけど、
はいはい、
なんか大人になって改めて聞くと、なんか普通にそうやなとか思うんですよね。
うん。
で、こんなことでこんなとこで、俺は悩んでる場合じゃない。もっとびっくりにならなきゃいけない音とかが俺は。ほんとなんか20代前半とかのやつが感じそうなことじゃないですか、なんか。
まあ、ものすごいシンプルに刺さってくる要素はあるとは思いますけどね。うん。
で、こういう、なんやろな、自分はすごく矮小な人間なんだけれど、俺はこんなとこで終わるわけではない。みたいな感覚を持っているんだけれども、現実的に、うん、無理だよなっていうのもちょっとあるような感じなんですよ、なんか。
うん、おー。そこまでちょっと考えて僕聞いてなかったですね。おー。ちゃんと聞いてますよね。
いや、どっちかやったら、楽曲の音楽としては全然わかんないから、
うん。うんうんうん。
その、さっき、ちゃん中さんが言ってたように、なんか。
うん。
その音楽的なところ、音楽としてはあんまり聞いてないですよ、正直な話。
ああ、歌詞を。何を歌詞で理解していこうって、みたいな。
そう、なんか、
うんうん、
楽曲としてはそんなに、
うんうんうん、
細分化して見てなくて。
あ、
やっぱ一つの曲としての、そこから受ける何かで見てるから、どっちかというと歌詞によりてしまうんですね、やっぱりどうしても。やっぱ日本語で歌ってるし、耳に入ってくるから。
うんうんうんうん、
で、ずっとあんま気にしてなかったんですけど、ある時境にやっぱ20代後半あたりから、やったらとなんか、
はい、
俺のことを歌ってる気がするとか言う気持ちになってきて。
いや、でもありますよ、そういうのって。ちょうど今の自分に重なってくるみたいな、ね。そう。うん。
で、ようよう歌詞を見ると、まあ、大体が、なんかすごい大したことない人間なんだけど、それでも頑張っていこうみたいな方向性、コンセプトの歌が多くて。
うん。
あの人自身そうでもないのになんでなんやろって思いながら。
うん、
でも、そんなこっちから見たらパーフェクト人間みたいな人がそんな歌ってくれるわけやから、そらもう嬉しいですよね、なんか。
うんうんうん。
稲葉さんもそんなこと思ってるんすね、みたいな感じで。
いやー、それは、あ、でもそういう意味で言うと僕も、あ、稲葉さんもそう思ってるんですか、っていう曲で言うと僕は、あれですわ。赤いジャケットの、アクションに入ってる、パーフェクトライフっていうのを
好き。はいはいはいはい。僕もそれはね、はい、好きですね。
あれ、ちょうど2007年ぐらいだったと思うんですけど、これ最後の最後に、実力不足と言われようと、君のことだけは守りたいみたいな、結構ちょっと自分を落として、劣ってるけど頑張るぞみたいなところは、なんかあるんですよね。で、ちょうどね、僕、その時、結婚するしないみたいなところがあって、で、経済力はそんなにまだついてないんですけど、
うん、
まあでもまあでも、だからといって、10年後じゃあ、どっしりもう結婚しようっていうタイミングになる確証もなかったと思ったんで、もうじゃあ結婚しようみたいなところだったんですけど、
うん、
あ、まあだからそういう自分はまだ完璧ではないと。結婚するタイミングが完璧ではないかもしれんけど、うん、もう今このタイミングで結婚しようって思ってる時に稲葉さんもこういうようなことを歌われてたんで、あと、なんていうか、完璧に見える人ほど、その、わからんところで青筋立てて苦しんでるみたいな、これ稲葉さんのことや、みたいな。完璧に見える人も見えないところで青筋立てて苦しんでる。何かに向かい手を伸ばしてもがいてるその姿。それこそがパーフェクトなライフだと。うん。なんか楽だからパーフェクトなんじゃなくて、もうこんだけ、頑張って頑張って苦しんで頑張ってる姿こそがパーフェクトなものを見せてるんだよ、みたいな。なんか、うん、あ、稲葉さんのこと歌ってるな、みたいなところもなんか伝わってきたりして。あと楽曲で言うと、このパーフェクトライフ自体が、あれだけビーズがパクリだなんだとかって言われてたのに、メロディーの入りが、ザ・ナックのマイ・シャローナ、ドゥドゥ。
ああ、
で
てテレテテ
マイ・シャローナの、もう潔いほどのオマージュ、ここへ来て。90年代に、やれあんだけ鬼の首取ってエアロの真似だとかって言われたのに、にも、だから、本人たちは、いや、そんなレベルで音楽やってないんだと。もう、楽しみながらやってるんやっていうのも、ここでもちゃんと、もう、潔いほど、ザ・ナックのマイ・シャローナーのオマージュやってるっていうのが、俺は、全然、なんか、あの時やっぱり、パクってるとか、そんなレベルでやってなかったんやなっていうのは、ここでもはっきり証明してくれたっていうか、だからなんか好きっていうのはありますね。うん。 ちょっとパーフェクトライフ聞いてから逆にちょっとマイシャローナ聞きたくなるみたいなね。なんかそんな現象にも襲われましたけどね。はい。
うん。だから、なんか基本的にまあ普遍的な人が持つであろう普遍的なことを歌ってシンプルな歌詞で書いてるやと思うんですよ。だからもう頑張ってもなんともならへん時もあるし、それでも頑張ろうみたいな感じとか。
うんうん、
で、まあ基本的にまあじゃあ中さんが言うように、稲葉さん自体がそういう人なんやろと思うんですよね。まあ頑張ってない人ではないっていう、うん、常にまあ頑張ってる人なんであるからこそそういう歌を書くんやなと思うんですけど、
そう、ね、
それがまあ世界観として時にはダサい男の歌であったりとか、
うんうんうん、
なんか、そういうなんか、まあ、質、なんかラブソングもなんかそういうな結構ダサい男のラブソングとか多いじゃないですか、なんか。
あ、わかります。ちょっとめめしい感じよね。そう。振られるみたいなね。
そうそうそう。だからカッコつけてない感じの、ね。まあ、で、そういう自分のダサいところとか弱いところも認めてるような人が、なんか出てる感じの歌詞とかが多いんですけど。
うんうんうん。
そういうのを聞くと、まあ、世の僕のようないけてない人生を送ってる人たちは刺さるって、稲葉さんわかってくれてるって。
染み込むわけですよね。
染み込むわけなんですけど。
ああ、そうですね。
で、うん、そういうのがあった中でライブで、まずこう、なんていうんですか、ランを歌って、
うん、
よくまあここまで俺たち来たもんだなと。で、そこでまあいわゆるその頑張ってる人たちのねぎらい、俺たちみんなそうだよなですよ、そんな。
うんうんうんうん、
そうだねって、大したことやってきてるのは人生かもしれないけども、俺たちやってきたよなっていう、そういう感じで歌ってくれた後で、うん、まあブラザーフット、まあ俺たち仲間だぜみたいなこと言われると、みんなヒヤーですよね。
わかりますね。そしてブラザーフットもそういう歌ですしね。
そうです。
うん。
ほんで、またここで会いましょうってやれるわけですよ。ヒヤーですよね。
またチケット買いますですからね。わかりますわ。
で、ミラバさん自身も今の自分たちがあるのは皆さんのおかげですみたいなこと言ってくれるから。
いや、ほんまそう。必ずおっしゃいますからね、ライブで一回は。
なんかこう、ねぎらいの感謝をね、ライブという、なんかあんなステージでこう、与えてくれるわけですよ、こっちに。
なんか、稼いだ分を、だいぶライブのセットとか、その準備につぎ込むっていうのはなんか、聞きましたけどね。あと、やっぱりファンクラブの年会費がちょっと、良心的すぎて。
そうですね。
そこもまたビッグだなって思うんですよね。だって、3000何百円とかでしょ、
うん、そうそうそう、むちゃ安いんですよ。
うん。一万近く、なんか他の、ね、
そうそうそう、
とか取るようなイメージありますけど。うん。まあ、で、ね、そういうところ良心的ですよね。うん。いやー。まあ、なんか、あれですよね。ウルトラソウルはみんな知ってるって、やっぱり思うじゃないですか。
はい。
でもそのウルトラソウルの歌詞が、僕実は、ものすごい、歌詞やなって思ってるやつなんですよね、
うん、
あれってもう老若男女問わずもうみんなに送る人生の応援歌だと僕は思うんですよ。
そうね、
だからあれやっぱり単にそのメロディーとかその乗るところがハマってるだけじゃなくて、あの何のために頑張ってるんやろうかみたいなところから話しつつ、でも結局みんな一人一人孤独だけど、その悲しい気持ちも、自分でこう磨っていけば、その輝いていくぞ、ウルトラソウルだよ、ヘイっていうことだと思うんですけど、なんかね、結局なんか自分の辛いことって結局自分で乗り越えなあかんよなっていうところにアプローチして応援してくれるんで、結構やっぱりベタなんですけど、ウルトラソウルってやっぱ好きなんですよね。
で、やっぱりその、なんつうの、ふわっとした理想論で終わらないじゃないですか、この人の歌詞って。
結構はっきり言いますからね。
なんか信じてたらいつかは報われるみたいなのが意外となくて。
うん。
なんか自分の手で掴み取っていこうぜみたいな感じの、前向きの歌大体そんな感じで終わっていくんですよね。
うんうんうんうん。
なんかウルターソウルなんかまさにほんまそれで。
うんうん。
なんかまあこれも今思え、歌詞をもう見て思い返せば、なんかこの時代の稲葉さんの、ね、自分自身のことを歌ってるのだろうかっていう感じもしたりもして。うん
なんか、ビーズの、その、珍しいのって、例えば、ウルトラソウルとかだと、キーボード絶望に遊ばれてのところあるんですけど、
うん、
あそこの、あの、ギターって、稲葉さんのキーボード絶望に遊ばれてと全く同じラインで、マスモさんが、ディーリーティティティティティティティティティってギターを弾いてるんですけど、あそこまで、ボーカルにギターが全く同じように被せるのって、誰やったかな？結構珍しいんですって。
うん、
だから、 あ、やっぱりギターも一緒に稲葉さんと歌ってんねやなっていうのは、ああいうところで、あ、松本さんも同じようなところで、横で歌ってるっていうような、まあ、ギターで、まあ、まあ、泣きのギターとかってよく聞きますけども、
うん。
うん、なんか、単なる伴奏じゃないというか、あの、うん、ギターでほんまに歌ってるなっていうのは、なんか、もう具体、個別具体的にそこですごく感じさせてくれるというか、
うん、
だからそういうのがやっぱりね、僕は松本さんのギター好きやなと思ってて、なんか、単純に早弾きがすごいとか、そういうことでもなくって、なんかあの、書道家になんか、なんか、まあ、見える、なんていうか、現象というか、例えば、難しい字、画数の多い字をバーって書いたらすごいって見えるんですけど、1って書くだけですごいってなる人、なかなかいないと思う。
なるほど。
でも、松本さんってものすごいシンプルで簡単なリフ弾くだけで、もうおーって言わしめる次元まで行っちゃってるんで、その点やっぱりすごいなって僕、やっぱ感じてるんですよね。うん。
うん、
僕はだから松本さん好きっていうのは、やっぱそこ、
なるほどね、
あの、うん、もちろん、稲葉さんも、がないと絶対にビーズって売れなかったんですけど、うん、なんかそこでやっぱりその、作曲松本、作詞稲葉に全振りしたっていうのが、ああ、そこのやり方がすごくうまくハマってるなって思うユニットだなって、はい。
それもなんで見たんやろな。なんか、そのもう、もう全部折半やと。あの、うんうん、売り上げとかも。
そうですね。
もう、そうしないと、もう大体バンドが喧嘩するのは金で喧嘩して分かれてるから。
そうそうそうそうそう。
で、だから俺は曲作るからお前歌詞やれな、みたいな感じで。
そうですね。
もう稲葉に全部任してるみたいな感じで。
印税でちょうどね、半分半分でいけますからね、うん、それだと。
くじ出したくなるやろってリーダー側の人間が。
うんうんうん。
でも、ね、なんか、そこなんかほんまに、なんか、信頼というか。
なんか、たまたま、この前、うちの番組の企画で、映画撮って、でいらっしゃる下山天監督さんっていう方にちょっと話させてもらう機会があったんですよ、
うん、
でその方ちょうどそのビーズの PV を何曲か撮られてる方で、
うん、
あれあれ、ホームでさホームであれなんかその前のファイアボールとかあと、コーリングとかもあれしたときに、ちょっと無茶しすぎて、出禁になっちゃったんですって、うん、スタジオの、あの、監督が。で、ビーズもなんか結構どんどん攻めたことをやりたいってなってたんですけど、日本で撮るところがなくなったんで、香港に飛んだらしいんですけど、で、いろんなところでこう、どうやって撮ろうかっていうふうに、あれしてたんですけど、なんていうか、必ず、これこうしましょうっていうのは、まあ、プロデューサーが松本さんなんで、その監督さん松本さんに聞くんですけど、うん、100% 絶対稲葉さんに意見聞くんですって。
うん。
うん。だから、絶対になんか、その、なんていうか、稲葉さんが納得いかないところがないようにしてるっていうのは、その撮影の現場とかからも見ても、ものすごいわかりましたっていうのは、なんか、おっしゃってましたね。だから、そんだけやっぱり信頼してるというか、こう二人で作っていくっていう気持ちが強いみたいですね、うん。うん。
やっぱワンマンじゃないっていうところが、やっぱ一番こう、重要というか、
うん。
なんか長く続けていく基礎なんでしょうね。
だ
って。そらそうやでって話で。
そうですね。いや、持ちつ持たれつっていうのは、お互いものすごいよく分かってるからこそなんじゃないですかね、やっぱり。
意外と、その、な、松本さんもそこ結構手放せる人じゃないですか、なんかぴゃっと。なんか、執着しないというか、なんか。
そうですね。
やっぱこう、ギターだけ弾いてたら、楽しいわっていうのをずっと子供の頃からやってきてるだけの人なんじゃないですか。
そうだと思いますね。うん、だからこそなんかこう、ロックンロールスタンダードクラブみたいなね、昔聴いてた自分の好きな、あの、アーティストのギターカバーだけをやって、アルバムにしちゃうとかもありますし。
うん。まあ、稀有な存在ですね。
そうですね。だ僕、あの、ミクスチャーっていう企画あったじゃないですか。うんうんうん、アルバムで。あれ、もう一度やってほしいんですよね。 そう、昔の曲を今のアレンジというか、で、うん、あの時は確か1曲目、だからその手を離してを、その90、確か5年とか6年ぐらいだったと思うんですけど、あの時のそのバンドの感覚でアレンジし直してもう一回出すみたいなのをやってたと思うんですけど、あの、星降る夜に騒ごうを今のビーズがアレンジして稲葉さんを歌ったらどんな感じになるかとかみたいな、あのミクスチャー的な企画っていうのは、ちょっと聞いてみたいかなとか思いますけどね。
そうだね。
だから、ライブフレンズとかもやったじゃないですか。
うん。
だからあれとかも結構、忘れてた企画をもう一度、だフレンズ3を出して、で、まあ、ライブ1回だけですけども、オーケストラと一緒にやるみたいなのとかも、まあ、DVD は買いましたけども、うん。だから、ああいうのも、昔の企画を今風にもう1回みたいなのは、ちょっと、はい、今後聞きたいみたいなのは、はい。ありますね、はい。
いや、もう音楽の話は僕はできないんで、ちゃん中さんが語ってくれると。
いやいやいや。
まあ、この回を聞いてる人もそうそうと思ってる人もいるでしょう。
いやいや、まあでも、音楽って言っても、僕もそんなもう聞いたまま感想言ってるだけですからね。でも歌詞で言うと、稲葉さんもなんか、詩案とかっていう本出したりとかね。
はいはい。
されるあれちょっと読んでみたいなって思う。全、ビーズとかで書いたやつ、作詞したの全部詩集にして出したみたいな。うん、ね、読み物として読んだらどう感じるのかっていうのは、それこそ沢田さんがさっきね、喋ってられたやつを僕も感じることができるかもしれないですね。
ほんま、なんか、ほんま歌詞だけ見たらね、うん、ダサダサ坊やのやつとかいますからね、なんかたまに。
ダサダサ坊やですか、ね、
ダサダサ坊やの人とか。
ああ。まあ、でも、ホットファッションとかもモテない。
うん。
なんか、全然相手されてないのに、好きな女の子ずっと追っかけてるみたいな。うん、ねえ。歌詞だったり。
だからやっぱりその、ラブソングなんかも、やっぱ失恋ソングの方が流行るっていうのが定説じゃないですか、なんか。やっぱそういうのが、あの、共感を呼びやすいからって。みんな、失恋した人の方がね、共感を呼びやすいからって。
うんうん、
でもなんか、ビーズのそのラブソングもやっぱ、なんか、ダサさがちょっと入るんですよね。わ、ダサお前みたいな感じの、なんか、情けなさみたいな。でも、そういうのが入ってるから、等身大感があるよなと思うんですよ。
うんうんうんうん、
やっぱ、格好つけてない。普通に生きてるやつが普通にダサいまま振られて、うん、俺ダサいなって思うっていう、
うんうん。
で、そこがまあ共感でもあるし、うん、まあ気づきでもあるわけですよ。でも頑張っていこうみたいな。で、そこにこう、一般庶民の我々はこう、なんつうんですかね、
うん。
元気をもらえるというか。
あ、もう共感度がやっぱ高いと。
そうですね。
僕はそこら辺、もちろん歌詞としては、耳には入ってるんですけど、沢田さんほどちょっと読み上げないかもしれないです、
ね。いや、それはね、俺はま、話して思ったんですけど、これね、うん、やっぱ暗黒時代を過ごしてたビーズファンほど、うん、僕のこの話は共感されるかもしれない。
ああ、なるほど。
言うても、あれでしょ、うん、そんなお辛い人生じゃなかったでしょ、中
学の時。いや、まあ、それなりに嫌なこともありましたよ。ありましたけど、でもビーズが、否定されて嫌だったみたいな感じではなかったかもしれないんで。
やっぱ自己否定感強い人ほど、この、うん、こういう歌詞は共感しそうな気がするな。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、でも沢田さんがそうおっしゃるんだから、それはもう事実ですよね。うん。
で、そんな僕だけども頑張っていこうっていうところにちょっとこう希望が持てるというか。
うん、いやー、でも僕はやっぱりその歌詞をちゃんと稲葉さんの話してる内容をこうちゃんと旬で聞いてるファンが僕はちょっとやっぱ羨ましいとは思いますね。うん、結構やっぱ国語力が僕ないやつなんで。
あ、そうですか。
はい、そうですね。なんで分かりやすい応援歌とかはスッと入ってくるんですけど、やっぱり読書ベターなんですかね、僕が。なんかそういうのもあってか、本当に言葉だけそのまま 耳に入ってるっていうので、噛み砕けてないような気はしますね。なんで、ちょっとこれを機会に、もう一回ちゃんと歌詞見ようって、ちょっと思いましたね。
まあでも、僕も基本、聞いてて、なんか妙に心に残るなっていうのを歌詞見てみたら、意外と自分のことやと思えることを歌っているっていう感じだから、多分そういう意味で、おのおの、なんか知らんけど、これ心に刺さるなっていう歌詞を見ると、意外と自分のことを歌ってるってこう。だからさっきの、ちゃん中さんが言った、あれもそうじゃないですか。
うん。
パーフェクトライフもまさにそうなわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
歌ってると思ったわけでしょ。やっぱそういう歌が、残るようになってるんですよ、ビーズの歌は。
ああ、確かに。
うん。だからそれは多分、おのおので違うんやと思うんですよ。なんか自分のことを歌ってる気がするっていうのを、歌が多分、おのおの残っていく気がするな、そういう意味では。
いやー、でもそれは、ほんまにそうやと思いますね。
うん。やっぱさ、で、またこの数が多いから、誰かにちょっと当たると思うんですよね、それぞれの曲が。どこかの誰かに当たるんですよ。最大公約数の人間に刺さるとかではなくて。
まあ、事実僕も刺さってる歌詞っていうのがあるんで、まあそれは間違いないですね。
そうですね。
うん。
時になんかすごいシンプルなこと言ってる時とかがあって、なんか、うん。宇宙天、最近の曲ですけど、宇宙天も当たると残る、はいはい、最近って言っても今言ったら2015年やって、10年前や、うん。全然最近じゃなかった。
うんうんうんうん、
これも、なんかやたらと耳に残るわ、とか思って、
うん、
歌詞を見てみようと思ったら、うん、むちゃくちゃシンプルに、宇宙天にさしてくれってことをずっと言ってるだけの
今夜だけでもね。
そう。そのままのことをそのまま歌ってるんですよね。なんか
あ
こういうシンプルなやつとかもあって。でも、うんまあ、誰もがそう思うよねって、そうだよねって、それは宇宙天にならせてって思うよねっていう。
うんうんうんうん、
別に深読みも何もなく、そう思うよねっていうような歌とかもあって。
ああ。レッドとか好きっすけどね、僕は。
レッドは。
レッドって当時、広島カープの黒田投手が、はいはい、メジャーのね、何億円っていう年俸を蹴って、広島に復帰したと。で、まあ、それが結構男気だ、みたいな。話があったんですけど、で、まあ、たまたま、そのため縁があって、その、黒田さんの、まあ、マウンドに行く、まあ、テーマ曲としてビーズがちょっと書くみたいなこと。で、まあ、広島カープ赤なんで、レッドっていうところでなったと思うんですけど、サビが、黒田さんのことをすごい言い表してるんですよ。楽はしない、選ぶらない、誰のせいにもしない。楽はしない、選ぶらない、誰のせいにもしないっていうのが結構黒田さんの男気を表して、あ、すごいなって思ったんですけど、僕その瞬間、お、すごいって思ったのが、楽はしない、これ R でしょ、
うん、
で、選ぶらない、これ E なんですよ。で、うん、誰のせいにもしないの頭が D で、これでレッドになってるっていうのを気づいたときに、おー、稲葉さん、やっぱり遊びがすごいなっていうのも、やっぱりそういうのをちょっと感じますし、やっぱちょっと頭いいんですよね、あの人の、なんか物書きというか、うん。
で、これがまたね、不思議なことにね、このレッドはね、うん、俺には全く刺さらなくて。
あ、ほんまですか？
全然聞いてないですよ。ほんで今、改めて歌詞を見たら、その、楽はしない、選ぶらない、誰のせいでもしないですよ。それがその選手のことを歌ってるわけじゃないですか。
うん、やっぱりまず、黒田選手を知らないみたいなことも、ね。
いやし、俺のことじゃないなってなるんですよ、これが。
ああ、なるほど、なるほど。
で、俺はもう楽したいし、選ぶりたいし、誰かのせいにするでって思ってしまうから、やっぱりこれは、俺じゃない、俺じゃない、ちょっとすごい人の歌やなっていう距離感があるから。
ああ、なるほど、なるほど。
この歌詞は全然なんか、僕には刺さってこないですね。
いや、確かに。沢田さんのね、さっきまで話してた内容で言うと、そうですよね。やっぱ刺さらないですよね、これは。
こう、だから、これは、良い稲葉世界観の歌なんですよ。
うん、なるほど、なるほど。
やし、当て書きやからかな、やっぱり。その人のことを書いた歌でしょ。やっぱり。
うん、そうですね、うん。
ちゃんとした、頑張ってる人の、その選手の。
その人の顔を思ってみたいなね。うん。
ちょっと輝きすぎるわ、ちょっとこの歌詞が。
眩しい。眩しすぎる。
眩しすぎる。
あ、本当ですか。暗黒時代をくぐり抜けてきたからこそ眩しくなってしまうっていう。う
ん、そんなちゃんとした人の歌とか見せられてもちょっと困るな。
ほんまですか。これはちょっと音として、じゃあ捉えていただいて。
そうですね。
そうですね。
歌詞が。だからこのレッド出た時も全然なんか、全然引っかからへんくって、その歌詞全然知らへんかったけど。
なるほど、なるほど。
やっぱ、ようできてるんですよ。なんか、やっぱ、松本さんの曲と稲葉さんの歌声に乗せて、ちゃんとしっかり届けられてる人に届くっていう仕組みになってるんですよ、きっと。ビーズの歌は。
なんか昔、ちょっと聞いたのが、稲葉さんとりあえず適当に英語歌詞を書いて、はめ、乗せていくみたいなの、一回なんか聞いたことありますね。だから、あの、初期の曲とかは全部、あの、もちろん出るのは日本語歌詞で出るんですけど、全部英語歌詞実はあるみたいなのは、噂で、だからこそ、ウィキドピード出ましたし、で、マーズも、あの、孤独のランナーに上以降は全部英語歌詞ですし、っていうのが、あ、出てる、あ、ほんまやなってちょっと思ってた時期あるんですけど、今はそんなんやってんのかなってちょっと思いながら、あれはしてるんですけどね。
なんかそういう情報を知らされると、あ、やっぱ稲葉さん賢いなんやなって思ってまいりますよね、なんか。
国立大出てますからね。頭は。
当然。
当然頭いいんだとは思うんですけどね。
教員免許持ってたとか、なんかそんな話とかもね、有名ですけど。
聞きますよね。あの、未成年っていう曲あるじゃないですか。うんうん、あの、セブンスブルースで。最後の方で、アウトロで、英語のバックコーラスが稲葉さん歌いながら、終わっていくと思うんですけど、
う
ん、あっこかっこよくないですか？
あ、セブンスブルースは僕はちょっと離れてたから、ほぼほぼ聞いてないんですけど。
ですか。とか、あと、あの、マーズで歌った、ラブ&チェーンのゴジラスタイル、あの、デレレレテレレレレレリティで始まるタイプのラブ&チェーンなんですけど、うん、そこで多分初見山だと思うんですけど、あの、大黒摩季がバックコーラスで。
はいはい、あったなあったな、はい、
ラブ&チェーンで歌ってるんですけど、大黒摩季もどっちかというと、中毒系の歌声やと思うんですよね、うん。稲葉さんに近いというか、うん、高いんですけど、ちょっと、個性の強いっていうか、なんか、だからそこで結構、ああ、なんか、よく似たタイプのバックコーラスの人は選んでるんだな、みたいなのはちょっと思いながら、当時聞いてたみたいなのは、はい、ありましたけどね。うん。
現時点で2時間半ぐらい喋ってますからね。
そうですね。ちょっと止まらななるんで、そろそろちょっと締めましょうか。本当に。
まあ、一個話したかったんが、はい、ライブの話をしたくて。
あ、はいはい。
もともと最初、ビーズのライブ、まあそもそもチケット当たる当たらへんとか、はい、なんか、まあ、当たらんやろって初めから思ってたから、ライブに行くという、その、行為自体、自分の中でなかったんですけど、
うんうんうん、
やっぱそのザ・ルーズを聞いてた時に、その、友達からライブのバズのライブの時にビデオ見せられたんですよ。
はいはいはい。
やっぱあの時に、ラブファントムで、最後稲葉さんが上から飛ぶっていう、
はいはいはい、
あの演出を見た時に、かっこいいってなって、
うん。なりますよね。
まあ、ちなみに本人が飛んでるって思ってる派なんですけど、未だに僕は。
僕も思ってますよ。はい。思ってますよ。はい。
詳細は不明らしいですけど。
はい。
本人が飛んでる派と思ってて。で、それと、あと、恋心を歌ってる時に、恋心もあったはずのバズね。はい、あの踊りをしたいっていうのがあって。
うわ、わかりますわ。ちょっと横の人の邪魔になるんですよね、あれね。わ、はい、かりますよ。うん、
うわぁ、恋心の踊りしたいっていうのがあるんですけど、やっぱりライブ行き始めてから全くその恋心を歌う気配が全くなくて。
ああ、そういえば最近やってないかな。はい、はい。
初めて見たんが俺何だったか何のライブか忘れたけど、初めてやった時にめっちゃ感動と思って、うわぁ、恋心始まったと思って、プレジャーやったかな、
うんうん。
プレジャーでも歌ってなかった気がすんねんけど、
うんうんうん、
なんか初めてやった時にめっちゃ感動したっていうのがあって。
わかる。って手での開くところでちょっと横の人に当たっちゃうんですよね。はい。
最後の、拍手するとこだけは合わしときたいっていうの。
そうそう、あっこね。うん。
で、なんかのライブに行った時に、たまたまなんかやってくれて。
うん。
で、その願いはこう、成就されたんですけど。
うん、うん、うん、うん。
その、ダイブするっていうのはさ、なんか、ないじゃないですか、そもそも。2回目やるとかないじゃないですか、そもそもの概念として。
うん、うん、うん。
火の鳥行った時に、
はい、
なんか、ラブファントも始まった時に、
うん、
え、まさか飛ぶって思いませんでした、あの時。まさかって。
あれやってくれんのとは思いましたよ、やっぱり。
え、やるんやるんマジやるんみたいな感じで。
あの伝説のあれでしょっていう、
ね。そうそうそう。
うん。しかもちゃんとね、レーザービームもつけてね。
そうそうそう。え、マジであれすんのつって、うん。で、いつも俺ビーズのライブは、結婚する前から今の嫁とずっと言ってるんですけど。
うわぁ、いいですね。
あれやで、あれやでって、めっちゃ嫁に言ってたんですけど、うん、嫁は知らないんですよ、バズの、ライブの話は。
え、そうなんや。
あれやで、あれやでって、一人で、あれやでって。
あのライブめっちゃいいですからね、本当に。
ヒロトにもたまたまチケット取れて行く気なかったんですけど、
うん、
どうせ取れへんやろと思って申し込んだら取れたからラッキーって。行ったライブでまさかやってくれるとは。
あれ、ヒロトリ、長いですよね、確か。
そうですね、大阪やったらあそこね。
うんうんうん。そうですよね。いやー、確かバズのライブって、アローンをピアノで差し最後、稲葉さん弾いて、出たような気するんですけど、あれちゃいましたっけ、
うん、もう、記憶がおぼろげですけどね。
で、松本さんがそのピアノの上で乗ってるんですよ。
あれバズでした？あれバズでしたっけ？あれ売ってましたっけ？
そうですね。だんだん上に上がっていくんですよね。で、てーれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれで、松本さん下に降りて、ポジションにつくみたいな。あれ、バズやったような気するんですけどね。うん。
バズで、バズですね。
バズ。うん、まあ、バズの時のビーズをほんまに飛ぶ鳥を落とすの感じがすごかったですからね、本当に。若かったな、稲葉さんも。
ほんま、その二つが叶えられたと思って。
いや
当時熱かったな、なんか。
よかったっすよ、それは。
はい、まあ、そんな感じでね、収録時間、を見ると、もう今2時間42分ということで、どえらい時間をずっと喋ってきてるんですけど、
まあ、
正直どう編集しようかなっていうのは何も考えておらず。
あ、本当ですか。
もしかしたら、そのまま流すかもしれないなっていうところで。
はい。
まあ、とりあえず、まあ、正直もうやっぱりね、活動が長い人たちですから、語るとキリがないっていう。
そうですね。
ねえ。まあ、これを聞いてるリスナーさんの中にも、まあ、ビズファンはたくさんいるでしょうし、なんか、今回我々が話した話がね、皆さんの話して欲しかった話じゃない人もいるかもしれないんですけど、
はい。
皆さんも、おのおので語って、ポッドキャスト投げたらいいと思います。
僕もそう思います。
逆にそういうのをみんなであげあって、みんなで聞き合いましょう。
そういう風に僕も思ってます。はい。
まあ、終わりますか。
そうですね。ありがとうございます。はい。
ありがとうございました。
はい。
一応、予告としましては、やっぱりその、はい、暴れラジオスさん、ゲスト、ちゃん中さんだけを呼んでいるわけではなく、まあ、はい、この次の回は、しげち兄さんをお呼びすることになっておりますのでね。
ありがとうございます。
はい。暴れラジオスさんリスナーの方もね、また楽しみにしておいてください。
あ、ぜひ、よろしくお願いします。
はい。というわけで終わりましょう。お送りしたのは沢田信也と、
はい、暴れラジオスさん、ちゃん中でした。ありがとうございます。
はい、それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。